んかドキドキしますね。
初めて出るとちょっと緊張しますよね。
ですね。ちょっと緊張してます。
結構、リピートで出てくれるゲストの人が多いから、やる方も、僕もそうだし、出てくれる方も結構リラックスしてやることが多いんですよ。
ああ。
うん。
でも2時間だと結構、なんていうか、急いで話さなくていいのが楽ですよね。
そうなんですね。別にテレビ番組とかラジオとかじゃないから、限度もないし。
確かに。私の、友達でポッドキャストやってる人がいるんですけど、だいたいレコーディングするときは、1時間以内を目指してやってるんですけど、そうやってると、かなりなんか、話が途切れたり、なんか急いで話さなくちゃダメな感じがあって、
うん、
でもまあそれもなんていうか話が進むっていうかトピックについてでもちょっと焦りっていうのは入りますね。
そう、巻かないとみたいな、早く終わらせないとなみたいなのあります
よね。そうそうそう、
僕のでもポッドキャストも最初の始めた頃、もう5年ぐらいやってますけど、
へー、
始めた頃のエピソードは1時間以内だったりしますよ。
おー、
うん、で、だんだん、最初の頃は長くするとあんまり聞いてくれないんじゃないかっていう、こう、なんて懸念というか、恐怖があったんですよね。
あ
ー。だけど、続けていくうちに2時間でも3時間でも聞く人は聞くんだっていうことが分かって。そう。じゃあいいじゃん、みたいな感じで。
確かに、だいたい、ポッドキャストって20分か、1時間か、2時間っていう、そういうタイプっていうのがありますよね。
確かにね。通勤とかで歩いて聞いてる人とかには20分ぐらいのがちょうどいい感じ？
ああ。
ですかね。
確かに。うん。2時間聞いてるポッドキャストってどういう設定っていうか、どういう時に聞くんですかね。
ああ、僕はでもやっぱ2時間、このポッドキャストもそうですけど、回で、ワンショットで、最初から最後まで通して聞くっていうのはね、またまった時間がないとできないですからね。
ああ、確かに。
僕も場合も結構、会社まで歩いて20分ぐらいなんで、こう、2日間かけて往復で聞くみたいな、そういうのが多いですかね。
へえ。でも長いポッドキャストだとなんか結構、会話的な雰囲気が出るから、
うん。
うん、なんか、気楽に聞けるのがいいですよね。あまり集中しなくても、なんか友達と一緒になんかいるみたいな雰囲気が出て、私は好きですね。
なんか車の後部座席でフロントで喋ってる二人を聞いてるみたいな。
ああ、そうそうそう。確かに。
雰囲気としてはね。
うん。
そうすると途中でツッコミ入れたくなってきますけどね、なんか。
確かに。
それ違うよ、みたいな。
うん、
そんなわけで、さらっと入ってしまいましたけど。
あ、はい。
初登場なんで、一応ね、紹介をしておかないといけないので。まゆこさんです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。軽く自己紹介的なのをしていただいても。
はい、わかりました。井上まゆこと申します。サンフランシスコのベイエリアに住んでるんですけど、今は、ペイトリオンっていう会社で iOS エンジニアをやってまして、で、趣味で YouTube ビデオも作ってます。大体なんかテックで働いてる、なんか生活的な、ライフスタイル的なブログ的なビデオをたまに作ってます。
僕もマイコさんを知ったのはこの YouTube の動画がきっかけなんですよ。
ありがとうございます。
はい、なんだろうな。多分、YouTube のレコメンデーションに出てきて。
ああ。
それで、結構、マイコさんの動画はみんな、こう、トップ YouTuber の人はみんなそうなのかもしれないですけど、結構、サムネイルが凝ってるので。
ああ。
それで、こう、目を引かれて、おって言って、再生したら、あ、なんか面白そうって思って。それでサブスクライブした感じですかね。
ありがとうございます。よかった。なんかサブネイルって、本当になんか、うん、実際に、なんていうかね、真剣に作って、 実際に役に立ってるのかってよく思うんですけどね。
いやでもその動画のをよく表してるところをピンポイントで選ばないといけないし、なんかすごい凝ってるというかすごい工夫されてるのではっていう気がしてます。
ああ、ありがとうございます。頑張ってます。うん、私ももう、1年ぐらいしかやってないんですけど、もう最初の方からと比べると全然、もうなんかいろんな YouTube のビデオを作ることによって、なんか学んだっていうか、
うん、
こうすると、ビュー数が高くなるとか、サブスクライバー数が上がるとか、
ね、
そういうことを常に考えて、やるようになりました。
それはいいのか悪いのかっていうのはありますけど、
ね、
そうだから最初に見たやつ、マイコさんのやつは多分 A Day of the Software Engineer ってやつだったかな。
ああ、
多分あれがわかんないですけど、あの動画がすごいビュー数一番最初に増えた動画じゃないですか。
そうなんです。でしかも一つ目っていうか初めてアップしたのがそのビデオなんで、で、なんか、まあ、バイラルっていうか、
うん、
そういう感じになってしまって、ちょっと困ってる部分もあるんですよ。
あんまそこまで想像してなかった感じ？
いや、全然想像してなかったですね。
うん、
最初に出した時は、まあ、Facebook で、なんか友達とか家族に送ったりして、ぜひ見てください、みたいな。最近始めましたみたいな、めっちゃ気楽にやったんですけど、なんか YouTube のアルゴリズムがすごくそれをなんかいろんな人にレコメンドしてくれて、それでビュー数も上がりましたし、サブスクライバーアカウントも上がったんですけど、そこからですね。
うん、あれをこうなんというか真似してというか一日を早回しで撮った動画シリーズ結構ありますよね。
ありますよね。なんかびっくりしました、私も。
うん。
多分その Day in the Life っていうのは私がやる前にもういくつかあったと思うんですよ。
うん、
でもテックのソフトウェアエンジニアがやってるようなビデオはなかったと思うんで、私がやってから結構そのソフトウェアエンジニアの Day in the Life がいくつかあったり、デザイナーとか、あとは学生さんとか、のがいろいろアップされて、なんか、うん、そういう感じのビデオっていうかトピックになりまして、
うん、
すごく光栄っていうか、ありがたいっていうか、でも私毎回見てるんですよ、毎回出るたびに。新しい人がアップしてんな、みたいな。
ああ。それはなんか YouTube のリアクションみたいなので来るんですか？
いや、っていうか私が単に探したりするんですよね。で、なんか、大体アップする人たちは結構新しい YouTuber で、で、なんか、あ、他に YouTube 始めた人がいる、みたいな感じに見えて、結構嬉しいですね。
いや、でも、Day in the Life of Software Engineer だと、机に向かって黙々とタイプして、で、とかね。僕の場合だとなんかほとんどずーっとぼーっとしてて、ぼーっとしてるというか、ぼーっとはしてないんだけど、考え事をしていて、で、ふっと思いついたらわわわーっと書いて、で、これ通ったパンみたいな感じ で、その後の時間はなんかぼーっと見ているみたいな。あんまりこう動画にしても面白くないんじゃないかな、みたいなのあったんですけど、マイコさんの動画はこういろいろ動きもあったりして面白かったんですよね。
あ、 ありがとうございます。私も実際に録画したのが多分3日ぐらい、いろんな、3日ぐらい録画したんですけど、そのビデオをいろいろ一緒にしてワンデイみたいな感じにしたんですけど、
うん、
実際に撮ってみるとほとんどは机で座っててみたいな感じだったんですけど、
やっぱりね。
そうなんですよ。まあ、実際にそうですからね。
そう。
まあ、ミーティングか、机で自分でコーディングしてるかなんで、でも、5分間ずっと机で座ってやってるのも、なんか別に面白くないなって思って。実際に編集してる時には、 そこはあんまり見せなかったんですけど。
あんまりじゃリアルじゃないかもしれないですね。
そうですね。まあ、エンタメっていうかさ、その、面白さを伝えたいっていうのもあったんで、ちょっとなんか、うん、リアル、100% リアルではないっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ私はそれは知って作ってアップしたんですけど、
まあね。
まあ、ソフトウェアエンジニアリングとかテック業界で働いてない人たちにとってはそれがリアルなんで、
うん、
なんかよくコメントで、え、5分しかコーディングしないの？みたいな。そういうのが多いですね。
うん、
いや、まさかみたいなって、返事したいんですけど、
うん、
まあ、それは置いといて、みたいな。
それはファンタジーっていうことで。
そう。まあでもたまに全然コーディングしない日とかもあるんで、
うん、
まあ 100% リアルじゃなくても結構リアルさはまだ入ってるんで、
うん、
だからまあそれはそれでいいかもって、うん。
ペトレオンの iOS チームっていうのはどれくらいの感じなんですか？何人ぐらいなんですか？
今ね、3人なんですよ。
お
で、モバイルチームがワンチームとして、やってるんですけど、
うん、
iOS エンジニアが3人で、Android が2人で、で、それ以外にデザイナーとか、プロダクトマネージャーがいまして、
うん、
全員、7人ぐらい ?8 人ぐらい、
うん、
ですかね。だから割と小さいんですけど、まあ、スタートアップなんで、結構みんな仲良くやってますね。
それくらいだと結構みんなサンフランシスコでオンサイトで働いていますか？
そうですね。あんまりエンジニアリングの方ではリモートの方がまだいないんで、まあまだまだ先にそういうカルチャーにもなっていくかなとは私は思ってるんですけどね。
うちの会社だと半分以上はリモートな感じですね。
へー、そうなんですか。知らなかった。
ええ。
へー、それはエンジニアリングっていうのが多いですか？
エンジニアリングがほとんど、うん、ほとんどというか半分ぐらいがリモートですね。で、プロダクトマネージャーとか、その例えばセールスとかでリモートっていうのは、そのリージョンを担当しているセールス、アウトバウンドで。セールスをするとかはあるので、ちょっとリモートとはちょっと雰囲気が違いますけど、プロダクトマネージャーとかデザイナーとか、マネージャー系でも結構リモートの人いますね。
へぇ、
うん。
で、結構リモートで働いてる方って、世界中に住んでたりするんですか？がアメリカが中心っていうか。
まあ、アメリカが中心ではありますけど、この会社のファウンダーがスウェーデン人。なんですよね。
へ
ー。で、マネジメントチーム結構 UK で一緒に働いてた人たちが多いから、なんか UK にもオフィスがあるし、こうフランスとかスペインとかノルウェーとか、そういうとこから働いてる人も結構いますね。
へー。うん、なんかインターナショナルですね。
そう、でもタイムゾーンがずれたりして、こう一緒に仕事できる時間、被ってるタイムゾーンが少なかったりすると結構大変ですね。
ああ、じゃあ朝早く起きたり夜遅く、
うん、
ミーティングとかって多いですか？
僕はそういうのは断ってるんで、あんまりないですけど、たまに日本に出張とか行くと、基本そのカリフォルニア時間に合わせてミーティングが入るので、
あ、
なんかたまに夜中の2時とかにインバイトが来て、
うわ、
うん、まあ、それはもうすぐデクラインしちゃいますけど。
へえ。じゃあ結構その、なんていうか、カンファレンスコールっていうか、
うん、
そういうのが多い感じなんですね。
そう、Zoom っていうカンファレンスコールのソフトウェアを使っていて。
Zoom っていいですよね。
Zoom いいと思いますよ。
最近うちの会社もそれに変わって、Google のハンガウトから Zoom にしたんですけど、全然違うっていうか、使いやすくて、音声とか画像が、のクオリティが全然違うっていうか。
そう。あと細かい点なんと思うんですけど、それぞれのミーティングに ID がついているんですよね。で、確か9桁だったか10桁だったか忘れましたけど、その画面シェアするときとか、あとミーティングルームのテレビが壊れててできないからラップトップから参加しようって思ったときに、すぐ数字をこう見て伝えれば参加できるっていうのが結構良くて、なんかハングアウトとかだと結構 URL 長くて、それをこうスラックとかで送ってそれコピーしてブラウザ開いてとかやるのが結構めんどくさいですよね。
ですよね、
うん、
それもなんかよくできてる一つっていうか。
そう、
なんか昔私ペイトリオンっていう会社の前にインチュイットっていう会社で働いてたんですけど、そこでは WebX っていうソフト使ってたんですけど、使いました
使ったことありますよ。あんまりいい思い出ないですけど
私もそうなんですけど、まあでもなんていうか機能が多いソフトっていうか、まあ Zoom は WebX の新しい感じ、
ええ
っていうか、うん、なんか機能が結構似てて、でも Zoom の方が全然使いやすくてクオリティがいいっていう感じがするんですけど、 WebX も確かにそういうミーティング ID とかそういうのもあったと思うんですけど
ね。まあでも Zoom の方が新しい会社で、まあ全般的な出来がいいしね。
確かに、
うん、
Zoom ってなんかよく広告見ません？
いや、そうなんですよこれカリフォルニアっていうかベイエリアに住んでる人しかわかんないと思うんですけど、車乗って見てるとすっごいいっぱいありますよね、広告。
ですよね、うん、なんか電車の駅とかバスの乗ってる広告とか、使う前には結構いろいろ広告を見てたんで、
うん、
こんなんあるかみたいなずっと疑ってたんですけど、実際に使ってみたら、あ、めっちゃ簡単やんって思って
そうそうそうオールハンズミーティングとかもズームでやっていて、そのオフィス同士をつないで、プレゼンしたりとか。
ああ。
うん。なんか100、エンタープライズプランに多分しないと100人とか参加できないんですけど、うちはそれにしてて、自宅から参加する人もすぐ、ストリーミング見れて、みたいな感じですよ。
うん。うん、うちも、オールハンズはそういう感じでやってますね。
ええ。これ、ズームのスポンサーじゃないんですけどね。宣伝をしているという。
確かに。なんかちょっと宣伝っていう感じになってますよね。
Intuit は、なんていうか、アメリカに住んでない人向けに説明すると、ターボタックスとかをやってる会社？
そうです。ターボタックスと、クイックブックスと、ミントっていう、
あ、そうか。ミントも買収したんですよね。
そうなんですよ。で、昔は、クイケンっていうのもやってて、今はもうやってないんですけど、
うん。
その、さっき言った3つがメインのソフトですね。
結構、イントゥイットからペイトリオンなんで、まあ、B2C、コンシューマー向けのファイナンスみたいな、そういうジャンルというか、カテゴリーの、業界みたいな感じですか？
そうですね。でも私、インチュイットを辞めようと思った時に、なんかもうファイナンス系の会社じゃない方がいいやって思って探したんですけど、で、ペイトリオンに入った時も別にファイナンス系とは思ってなくて、どっちかと言ったらアーティスト系とかクリエイター系みたいな会社だなって思ってたんですけど、去年結構会社のフォーカスが変わりまして、メンバーシップ的なフォーカスになりまして、
うん、
気づいたらまたファイナンス系に入ってるのに気づきましてしかもファイナンス系だけじゃなく、なんかスモールビジネスのファイナンス系だなって、なんか全部つながりが、なんか繋がってんなーって思って。
うん。
私やっぱりこういうのが好きなのかなーって思いましたね。
辞めたはずだったのにまたそこに戻ってくる的な。
そうですね。でもまあ、ペイトリオンはまだ結構アーティスト向けなんで、
うん。
なんか前の会社の雰囲気とは全然違って、なんか新鮮ですね。
どういうところですか？
例えば、オフィスに、ミュージックセットっていうか、バンドセットがありまして、ドラムとか、ギターとか、エレキギターとか、ピアノとか置いてあって、で、昔はよくなんかジャムセッションみたいのが、よくやってたんですけど、結構、働いてる、ペイトリオンで働いてる人でミュージシャンの人が多かったんで、なんか一回数えたら、ドラマーが10人以上とかだったんで、で、なんか、金曜の5時ぐらいからは音楽が流れてきたり、あとは、クリエイターがたまに、来るんですよ、オフィスを見に。で、ミュージシャンだと、なんか、パフォーマンスしてくださったりしてて、で、今は結構、会社が、てか人数が多くなったんで、そういうスペースっていうか、それが小さくなっていって、最近はあんまりないんですけど、昔はよく、なんかコーディングしてると音楽が流れてきて、なんかいいなーって。私それめっちゃ好きなんですよ。
それを見るのが？
見るのと聞くのが。なんかうち、私のチームメイトの人の友達が一回遊びに来て、その人はなんか、スタンフォードから卒業して、それからジュリアードに通ってて、でなんかピアノの勉強をしてたんですけど、その人がオフィスに来て、で、ショパンとかを引き出して、そう、みたいな。すげえって思って、で、本当にすごかったんですよ、その人が。だから、今でも思い出の、パフォーマンスだったんで、それが会社で聴けるのがいいなって、私は本当に好きで。
いいですね。
そうですね。なんか他の会社ってそういうのなさそうで。
オフィスにがっちりドラムとかあるっていうのは珍しいんですかね。
ですかね。
マイコさんのインスタグラムストーリーズで見たかな。
ああ。
なんかドラムとかあるなと思って、どこだか分かんなかったんですけど、多分オフィスの写真なんですよね、それが。
そうそう。で、私、2年前、もう2年ぐらい働いてるんですけど、ペイトリオンで。で、2年前インタビューしに来た時に、もうパッとど、入ったら、そのセットなんですね。で、たまたまランチタイムに行ったんですけど、その時にジャズセットっていうか、ジャズ弾いてる人たちがいて、で、なんか、おーみたいな、ここで絶対働きたいしって。
そこでジャズをやっちゃうのがかっこよすぎますね、それは。
ですよね、なんか、ちょっとずるいかなって思うぐらい。いや、でも、その、今になって、そういう人たちが、私の同僚になりまして。
いいですね。僕も、中学、高校、大学と、バンド、ちょっとやってたので。
へぇ。
そういうのいいなって思いますね。
何弾いてたんですか？
僕は、小学校の時、親に、ピアノっていうか、習わされてて。
ああ。
でも、それは、そのまま続かず、中学高校でベースギターをやってたんですよ。ベースかな。
へえ。
うん。
かっこいいじゃないですか。
いやいや。それも趣味のレベルですけどね。
うん。
でも、アメリカ来てからというか、就職してからアメリカ来て、もうずっとやってないんで、もう全然腕落ちてると思いますけど。もう10年以上弾いてないから。
いや、でも、割と、また手に持ったら出てくるかもしれないですよ。
そうかもしれない。なんか、その、高校とか大学の時の友達の結婚式とかに行くと、こう、二次会とかでバンドをやったりとかしてるんですよね。
ああ。
僕は、アメリカから参加することが多いから、なかなか参加できないんですけど。楽しそうだなと思って。会社にそういうのあったらやっちゃいそうかもしれない。
ですね。私も、中高、で、大学でもちょっとだけやってたんですけど、バイオリン弾いてまして。
お
ー。で、今はもう全然弾いてないんですけど、 ギターもちょっとだけ趣味でやってて、でも最初会社始めた時にその同僚の人たちがもうなんかすごすぎてどっちかと言ったらなんか弾けなくて緊張して、
うん、ちょっとレベルが高すぎるみたいな。
そうですね、なんか同僚でバン普通にバンドとかやってる人がいたんで、なんかめっちゃ上手い人もいて、なんでこんなに上手いみたいな人もいて、ちょっと弾きにくい時期もあったんですけど、まあ最近、まあいいやと思って、別に練習してる音でも音楽ですから、いいかなって思って、ちょっと弾き出しましたね。
バイオリンは結構、なんていうか、集合住宅とかだと、弾きづらいっていうのが日本とかだとあるっぽいですけどね。
ああ。
うるさいから結構。
確かに。まあドラムとかも。
まあ
そうですよね。
確かにね。
でもギターとかベースだとヘッドフォン入れるとできるから。
そうそう。アンプにヘッドホンさせばね、できますもんね。ベートレンはじゃあ、まあミュージシャン以外にもなんだろう。本を書いてる人とか、まさしくポッドキャスターとかユーチューバーとかでその投げ銭みたいなのをもらうプラットフォームとして使ってるっていう人も結構多いですよね。
確かに、はい、多いですね、
うん、
なんかクリエイターっていうのが結構、うん、なんかどんなアートを作っててもなんか入るっていうか、まあなんかミュージシャンっていうのはあのなんていうか多いんですけど、なんか結構面白いアーティストとかもいまして、
うん、
例えば世界中をセールボートで旅をしてる人がいまして、
うん、
でなんか YouTube にブログをアップするんですけど、そういう人たちとか他になんかビットコインの話をしてるポッドキャストとかいろいろいますね。私も毎回びっくりするんですよ、なんかこういう人が使ってるんやって思って、なんか思いつかないようなクリエイターもいまして、
うん、
なかなか面白いですね。
だから、まあ、投げ銭的なサイトで言うと例えばキックスターターとかインディゴーゴーとかが割とこうハードウェアの製品を作ってそれに対して欲しい人持った人バックしてくださいっていう感じなのに比べると、こういう活動をしてクリエイターとしてやってるんで応援してくださいみたいな、そういう感じですかね、違いとしては。
そうですね、最初の方は結構それが多かったんですけど、
うん、
去年そのフォーカスが変わったっていうのが結構メンバーシップ的なフォーカスになりまして、そのサポートっていうよりもそのなんかネットフリックスとか、他に何があるかな。まあなんか月何ぼ払うと、そういうメンバーシップのなんかベネフィットっていうか、ものをもらうっていうか、
うん、
そういうモデルに変わったんですよね。だから、まあ月1ドル払うと、なんか、聞いたことのないポッドキャストエピソードとか、
はいはい、
あとはなんかレコーディングスタジオの写真とか、なんかこれから作るプロジェクトとか、そういう結構なんていうかビハインドシーンズ的なものとかあったり、
うん、
なんていうか実際になんマーチンダイスっていうかそういうのもありまして、なんかステッカーとかピンとか、
うん、
実際にその人のアートとかも来たりするんですよ、
うん、
でそうするとアーティスト的には聞きやすいじゃないですか。そのサポートしてくださいって毎回言うのも言いづらい人もいまして、それがありましてメンバーシップにしようみたいな。
サポートをワンタイムでサポートするんじゃなくてメンバーシップをサブスクリプションを売ることで、継続してお金入るようにもなるし、で、メンバーになってくれた人に、こう、リワードというか、 スペシャルコンテンツとかを配信できるようにしたので、そういうのがやりやすくなったっていうことですかね。
そうです。
うん。それはでも、必須じゃないんですよね。ただお金もらうだけですよっていうのも別にいいわけでしょ。
そうですね。別にこう使わなきゃダメとかって、私たちあんまりそれをしてなくて、いろんな使い方をしてるクリエイターがいて、まあ、クリエイターになるってことは自分のビジネスを持つっていうことじゃないですか。
うん。
だからクリエイターごとに、その、やり方がちょっと違ったり、自分のビジネスの立ち上げ方とか、いろいろが、ちょっとだけ違ったりすると、まあ、そうですね。なんか、好きに使ってくださいみたいな。
まあ、いろんな使い方がある。まあ、それがプラットフォームですからね。
そうですね。
うん、
で、まあ、その私たちがそのどういうクリエイターがよくペイトリオンを使ってるかを常に考え直して、で、使いやすい便利なフィーチャーとかを、常に考えてまして。
うん。
まあ、面白いですね。
ね。舞子さんと会った時にも話したんですけど、このポッドキャストもメンバーシップサポータープログラムっていうのをやってるんですよね。だけどまあ、残念ながらというか、ペイトレオンは使っていなくて、まあ、コンペティターだと思いますけど、ガムロードっていうのを使ってます。多分ガムロードの方がペイトレオンよりちょっと前からある感じかなと思うんですよね。
そうだと思いますね。
うん。
うん、ガムロードも私好きなんですけどね。結構なんか簡単に使えて、なんかインターフェースも良くて。
そうですね。ガムロードは結構ペイメントが割とこううまくインテグレートされてるというか、ウェブサイトにポチッと置くとそこから変えたりとか、サブスクライブもそこからできたりとか、割と使いやすさもあるし、あと結構日本から使ってる人が多いんですよね。
へえ。
まあ僕のポッドキャストは日本語で喋ってるから日本からサブスクライブしてくれる人が多くて、最初はクレジットカードしかダメだったんですけど、今は多分ペイパルから使えるので、割とペイパルが使えるっていうのは割と日本から参加する人にとってはいいみたいですね。
ああ、そうなんですか。
うん。
ペイパルって結構日本の方って使ってるんですね。私それ知らなくて。
ちょっと微妙なんですけど、クレジットカード、日本で発行したクレジットカードで海外のマーチャントで買おうとすると、まあ手数料とかかかったりするんですよ。
ああ。
で、ペイパル経由にすると、そこがペイパルのフィーだけになって、なんか良いみたいな、なんかあるっぽくて、もう最初始めた時ペイパルなかったから、ペイパルで買えないんですかみたいなの結構来たんですよね。
へー。
うん。あんまり、それを別にペイパルじゃなくてもいいじゃんって思ったんですけど、割と、ペイパルにするといいみたいなのはあるみたいですよ。
ああ。ペイパルってもともと eBay があって作られたんですよね。
ですね。
だって同じ会社。
同じ会社ですね。
っていうか、イーロン・マスクが作ったんじゃないですか。違います？
ペイパルマフィアっていう人たちがいて。
マフィア。
ペイパル、そうです。ペイパルとか eBay とかイーロンマスクとか、あの辺はみんなグルです。グルっていうか。
なんかマフィアっていうのが合ってるっていうか。
スクエアとかもそうだと思いますね。なんか、ベイアリアで今やってるシリコンバレーにあるペイメント系の会社はみんな、もともとは同じ人たちだったと思いますよ。
でもスクエアっていうのはペイパルが買収したんですよね。
スクエアはペイパルは買収してないんじゃないかな。
ああ、そうなの。
eBay がペイパルを買収したと思いますけど。どうだったかな。その辺はなんか微妙。スクエアは買収はしてないと思います。
まあそのうち一緒になるんじゃないですかね。なんかなりそう。
まあね、統合されていくっていうのはあるかもしれないですけど。
うん。
ペイトリオンのね、いいと思ったのは、ガムロードってメンバーシップマンスリーのフィーだけなんですよ。だからこのポッドキャストのメンバーシップは、月10ドルで年間が70とかだったかな、75 90か。
はあ。
なんですけどペイトリオンってなんかそれもできるけど、 なんか1エピソードごとに1ドルとかできるじゃないですか。
ああ、できますね。
うん。それがその、なんというか、モチベーションを保つにはいいのかなって思っていて、その極端な話、僕の場合、月10ドルもらっても何もしなくても10ドルは入ってくるわけですよ。
ああ。
で、それってあんまり僕にとってもだし、サブスクライブしてる人にとってもあんま良くないんで、例えばこれを1エピソード 2.5 ドルっていう風にすれば、まあ、4回やれば10ドルになるけど、1回しか配信しなかった月は 2.5 になるっていう、こう、まああまりこう、インカムが安定しないっていう問題はありますけど、モチベーションとしてはいいのかなって思いますね。
ああ、なるほど、うん。モチベーション、確かにモチベーションとしてはいいかもしれないですけど、なんか逆にプレッシャーとかになりそうで、なんか難しいですね。
それはそうですね。その本人が、こう、毎週やんなきゃっていう、こう、強制される、エンフォースされるシステムとしてはいいかもしれないですけど、それのせいで毎週やんなきゃいけないからっていうんで、こう、無理やりネタがないのにやったりとか、
ああ。
で、クオリティが下がっていくっていうのは良くないですね。
ですね。クリエイティビティって、結構、なんていうか、毎週来るとか、なんか予約っていうかできないじゃないですか。なんかいつ来るかわからないっていうか、だから週1来るか月1来るか、なんか実際に自分が何を考えてるかによって、全然クリエイティビティの出る瞬間がなんか予想できなくて、それもあってなんか YouTube でも結構スポンサーとかつきますと、なんかスポンサーは今月中にこれを出してくれみたいなこととか言われても、実際にクリエイターとしてはそのクリエイティビティがなかったら、なんかアイデアがなかったら作るのがめっちゃ難しくて、それでもビデオを出さなくちゃっていうプレッシャーがあって、で、それが全体的に YouTube に出てる、なんか最近流行ってるビデオは、なんかクオリティが下がってきたり、なんか実際に自分が作りたいものじゃなくて、なんか売れるかスポンサーがアプローブしてくれるようなビデオが多くなってるっていう、なんかのが話題になってますね。
それは舞子さんも感じますか？自分でやってて。
最近そう感じするようになりましたね。今年になってからスポンサーがつくようになりまして、で、私、あんまりビデオとか作る、ことが今までなかったんで、だから YouTube 始めてから、いろんなエディティングとか、なんか、フィルム、なんていうか、なんかライティングとかいろんなことを、学ばなきゃって、私が、分かったんですけど、なんかそれを全部学びながら、なんか、エクスペリメントしながら、ビデオを出さなきゃっていうプレッシャーはありますね。で、自分がまだどういう感じのビデオを作りたいかとか、自分のクリエイティビティがどういう感じ、どういう時に出てくるかとか、これから YouTube、チャンネルをどういう方向に持っていきたいかっていうのも今全部考えながら、なんかスポンサーがついたら、まあいいっちゃいいんですけど、たまにちょっと変なプレッシャーとかになりますね。
まあサブスクライバーの数もこの間見たら13万とか14万とか。
そうですね、すごい、もうすごいんですよどっから来たんかなって思う。よく思うんですけどね。ありがたいんですけど。
いや、しかも最初のね、一本目の動画で、それがバイラルになって、だから、こう、なんかね、前のあんまり盛り上がらなかった時みたいな、そういうのがないわけじゃないですか。
そうですね。
いきなり最初からワッとトップスピードで。
そう。
なっちゃってるから、こう、試行錯誤してっていうのもやりたいけど、ある程度、サブスクライバーもついて、スポンサーもついてだと、そういうのもやりにくいしっていう、逆にプレッシャーになったりしますよね。
そうですね。だから結構内面的に自分はどういうのを、どういう人間かとか、 自分はどういう感じでビデオを作りたいとか、なんかそういうことを常に考えてて、すごいなんかこの一年、自分のことを知ったっていうか、自分がどういう人なんかっていうのが新たに分かったっていうか、
うん、
どっちかっていうとなんか YouTube しててセラピーみたいな感じに、そういう感じになりましたね。
確かに。まあ自分の内面と向き合うことで分かってきたっていうことですもんね。
そうですね。
うん、まあ一本の動画を上げるのにそういう葛藤があるわけですね、割とね。
そうですね。なんか毎回出してて、ていうか、あの、前の出したビデオをたまに見るんですけど、なんか見てたら、あ、なんか簡単やんとか思ったりするんですけど、その時考えてることとかを思うと、かなりいろいろ考えてこれが出たんやっていうのが、なんかよく忘れますね。だから自分用のブログとかも作ろうかなって。そういうのも思ったんですけどね。
うん。
宮川さんってそういうのあります？なんかこのポッドキャストをしてて。
はいはい。
結構なんか内面的に向き合わなくちゃダメなこととかありました？
いや、そこまでの意識はないですね。ただ、配信のスケジュールがうまく組めなかったりとか、話すネタが浮かばなかった時にパスしたりすることはあるので、まあ、無理やり毎週やらなきゃっていうのはなしにしてますね。
ああ。
だけど、まあこれは結構、チキン&エッグではないですけど、あのエピソードを配信しないで感覚が空くとどんどんめんどくさくなっていくんですよ。で、話すネタも溜まってきちゃって、これ話したいけどもう1ヶ月以上前のネタだからもういいかみたいになったりとか、あとは、ブッキングするのも間が空くとしづらくなったりするので、本当は毎週こうペースを保ってやる方が、まあ、多少無理してでもやった方がいいのかなっていうのは最近思ってますね。だから今年頭あんまやってなかったんですけど、3月、4月ぐらいからは、まあ毎週やるようにしてて、まあ、結果的にそっちの方が良くなってる気はします。
なんかそうやってると、なんか好きでやってるっていう感が出ません？
うん。それが一番大事ですね。
ですね。
うん、
私も、今年の頭の辺に、毎週アップしなくちゃって思ってたんですけど、なんかそうやってると好きでやってるんじゃなくて、なぜかしなきゃダメだからやるみたいな、そういうメンタリティになってきて、なんかだんだん面白くなくなってって、これはダメだこれやって思って。ちょっと変えましたね。だから毎週アップするんじゃなくて、好きな時にアップするルールを作りまして、私もそれにしてから結構楽になりましたね。
プロダクティビティとクリエイティビティっていうのはすごく相反するものでもあるし、でもプロダクティブな時ほどクリエイティブなアイディアも浮かんでくるんで、忙しくなればなるほどネタがやりたいことが溜まってくるっていうのはあるかも。
確かに。なんか不思議ですよね。
うん。いや、舞子さんもそうだし、僕もそうですけど、普段の仕事がね、月曜日から金曜日あるんで、こうずっと、まあ、プロの YouTuber とかだと、まあ、ずっと YouTube のことだけ考えてやってるっていう人もいるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、僕らはでも、フルタイムの YouTuber でも、ポッドキャスターでもないので、そこは難しいですけど、でも仕事で、経験したこととか、これ仕事面白かったからこの話ポッドキャストでしようとか、まあそういうのもあるんで、フルタイムになりたいかって言われると、まあそうでもないんですよね。
私もそうです。なんか趣味だからこそ面白くて。
そう。
うん。
だけどお金はかかるんで、サポートしてくれると助かるけど、フルタイムになると大変っていう。難しいですよね。だから音楽の人とかまさにそうで、なんかアマチュアで音楽やってた時は楽しかったけど、プロになってからつまんなくなってみたいな人って、そういう話ってよく聞きますよね。
ああ、ありますね。
うん。
なんか意外とポッドキャストとか、ミュージシャンとか YouTuber とかって、私始める前にあんまりそういうこと考えてなかったんですけど、なんか意外とお金使いますよね。なんか道具とか、
うん。
なんかエディティング、違う周辺の手伝いとか、
そうですね。
なんか意外とね、うん。
ポッドキャストは、初期投資はマイクとか、なんかね、ミキサーとかドメインとかウェブサイトとかだけなんで、まあ100ドル、200ドルあれば、それなりのことはできますけど、どうですかね、YouTuber はカメラとかソフトウェアとかいろいろかかりますよね。
そうですね。カメラが一番高いんかな。カメラとソフトウェア、うん。だいたい、なんか初めに YouTube するときには、だいたいみんな、キャノンのレベル T5i とかそういうのを買ってやるんですけど、
うん、
でもそれでも500ドルぐらいはして、
ね、
で、編集するソフトとかでも、まあ安くはないんで。
まあ一番コストがかかるのは時間ですけどね。
ああ、そうですね。
うん。エディティング、ポストプロダクションとか、エディットしたり。僕の場合はエピソードのタイトルを考えるのが一番大変っていうか。考えなくてもいいんですけどね、本当は。でもなんかインパクトあるタイトルにしたくて、ちょっとシャレが効いてると良くて、みたいな感じでやってて。多分、舞子さんがサムネイルを選ぶのと同じぐらい。
今、それ、じゃないかな。それと一緒やんと。今思いました。
そうなんです
よね。そうですよね。うん。
はい。
なんか、いろいろクリエイターの話ができて。
うん。
なんか、面白いですね。
いいですね。いや、多分、舞子さんの YouTube チャンネルを見ているという方も多分リビルドのリスナーの方で、まあちょこちょこいるみたいなんですけど、でも日本語を喋ってるのを聞くのは多分みんな初めてだと思うんですよね。
多分そうだと思います。
結構コテコテの関西弁なんでびっくりしてる人が多いかもしれない。
私先週WWDC 行ったんですけど、
うん、
なんかたまたまなんか近くのカフェに行ってて、で、カンファレンスの方に向かってる途中に、なんか、私のビデオを見てる人に止められて、あ、まゆこさんじゃないですか、みたいな。で、なんかいろいろ話してたんですけど、なんか、向こうが、なんか一番聞きたいのが、まゆこさんの関西弁なんです、とかって言われて。え?そこ?みたいな。
もうこのエピソード聞き放題ですよ。
ですね。
最初から最後まで。
ためにコメントとかツイートが来るんですよ。なんか関西弁喋ってるビデオアップしてくださいみたいな。でも日本語でビデオを作るのがまだちょっとハードル高いかもって思ってまだやってないんですけど。
うん、
まあリビルドに出るのもそれに向けての一歩なんで。
あ、練習ですか。
そうですね。なんかやっぱり英語でテックについて話すのは私結構慣れてるんですけど、日本語でテックの話するのが全然慣れてなくて。
うん。
だから、うん、できるかなってずっと思ってたんですけど、割と、できる、
うん、
できるんだなって。そんなに難しくないやって。
そうですよ。やってみれば意外といけるっていうね。
うん。
で、僕も、まあ、10年以上住んでて、仕事とかでも日本語ほとんど使わないから、こうエピソードでゲストの人と話すんですけど、日本語ではこれなんて言うんだろうっていうのはたまにありますね。
ああ。
うん。
なんか日本でテック業界で働いてる人たちのなんかコンバセーションがすごく気になって、だってテクノロジーが結構なんか英語の名前とかがついてて、コーディングとかも英語じゃないですか。
そう。
だから、なんかすごい、それを聞きたくて、リビルドをした時に、めっちゃ嬉しくて、こんなんないやーって。うん、でも、なんか意外と英語はよく入ったりしてて。
そうですね。
ちょっと安心しました。
うん。カタカナなんで、全然発音違ったりとかありますけどね。
あ
ー。うん、割と新しい単語はそれなりに英語の発音に近くなるように話されてる気がするけど、どうだろうな。
うん。例えばどんな?
よく、最近よく思うのは、まあまあでもそうでもないかな。Kubernetes っていう、
あの
スケジューラーソフト、Google が作ってるやつがあって、まあ、英語だと全然 Kubernetes とはちょっと違う感じですよね。
うん。
Kubernetes ってなるから。
でも、
割とカタカナですると全然わかんなかった。
でも若干ちょっと日本語に似てません？なんか Kubernetes と Kubernetes って。
まあね、そこまで違いはないですね。
うん。私、ダブダブがすごく気になってまして。っていうか、
ダブダブ。
WWDC って日本語で言うと長いじゃないですか。まあでも英語でもそうなんですけど。うん、でも、英語を喋ってる方でも、ダブダブって言って、で、日本語もダブダブって呼ぶようになって、でもなんかダブダブとダブダブってが、っていうのが全然違うような感じに聞こえて。
ダブダブって昔は言ってなかった気がするんですよね。昔は結構みんなちゃんと WWDC って長く言ってた気がする。
ああ、そうですか。
うん。
へえ。っていうか、長いんですよ、名前が。アップル的にはわかるんですけどね。Worldwide Developer Conference ってめっちゃアップルがつけそうな名前ですけど。もうちょっと短くてもいいんじゃないかって。
ね、しかも、Worldwide って、アップルのためのなのに、Worldwide って自分で言ってしまう。
そう。で、実際にそれを聞いて、アップルって名前に入ってないじゃないですか。だから実際何のテクノロジーのためのワールドワイドディベロッパーコンフレンスなんやって多分思う人もいるんだと思うんですけど。
まあそれあの野球のワールドシリーズとかと一緒で。
ああ。
もう俺たちがワールドなんだっていう感じじゃないですかね。
確かに。なんかめっちゃアップルがやりそうや。
そんな WWDC の話をじゃあちょっとだけしましょうかね。
しましょう。
ええ。フルで参加されてたんですもんね。
ああ、そうなんです。一週間、まるまる行きました。
毎年行ってるんですか？
去年が初めてで、今年が2年目で。
うん。まあ、Patreon に入って iOS のエンジニアをやるようになったんで、それできっかけってことですかね。
ペイトリオンの前でも、前にも、iOS やってたんですけど。
あ、そっか。
なんかたまたまペイトリオンに入ってから運が良くて、ダブダブに行けるようになったんですけどね。でもその、まあ、iOS も別に長くはないんですけど、なぜか、ダブダブ行くにはロッテリーっていうか、
はいはい、
くじ引きっていうか、それなんですけど、大体入るのが難しくて、今年も6000人ぐらいだったかな？
うん。
実際に応募した方の数は知らないんですけど、まあでも6000人って言っても結構多いって思うんですけどね。
いや、多いですよね。
うん。
確か去年、一昨年ぐらいからそのロッテリーになって、その前は早いもん勝ちだった気がしますよね。
ああ、確かにそうだと思います。
はい、でもじゃあ2年連続で。当たったということで。
そうですね。結構ラッキー。うん、
去年から三ノ瀬でしたっけ？
そうですね。その前はサンフランシスコであったらしいんですけど。
そうそう。
なんか、あそこら辺すごい工事してるようで、やりにくくなってサンノ瀬に変わったそうなんですけど。結構いいですね。なんか広々してて楽っていうか。
今週たまたま同じサンノゼのコンベンションセンターに行ってたんですよ。別のカンファレンスで。
へぇ。
うん。
何のカンファレンスだったんですか？
ベロシティっていうパフォーマンス系のエンジニアリングの話をするカンファレンスと、あとフルエントっていうフロントエンドの JavaScript とか HTML とか、そういうパフォーマンス系のエンジニアリングの話をするカンファレンスが同時開催でやってたんですね。
面白そう。
で、うちの会社、ファストリーっていう会社なんですけど、その会社がローンチしたのがこのベロシティっていうカンファレンスなんですよ。
へぇー。
から、なんかというか、毎年、このスポンサーとしても出てるし、結構スピーカー、うちのエンジニアのチームからスピーカーで出てる人が結構いて。
お
ぉ。うん。 行きましたね。
すごい。
会場が広いからでも、普段、会社と家の往復しかしてないんで、トラッキングすると、6000歩とか5000歩とかなんですけど、ステップカウンターが。
うん。
今週は2万歩とか行きましたね。
全然違いますね。なんか筋肉痛とかになりません？
なりますね。しかもバックパックでラップトップ持って動き回ってるから、めっちゃ肩痛くなって。
ああ。毎晩お風呂とかに入らなくちゃね。
そう、そうなんです。
めっちゃ肩こりますよね。
僕はサンフランシスコに住んでいるので、サンノゼ遠いんですよ。
ああ。
ね、カルトレインで1時間半とか2時間とかかかっちゃうし、本当はね、その2日間の、3日間のカンファレンスだったんで、毎日カルトレインに行こうかなと思ったんですけど、まあなんかめんどくさいなと思って、ホテルを取って行ったんですよね。
大変ですね。
うん。
カンファレンス行くとなんか結構体力使うっていうか、そのなんか歩き回るのももちろんですし、なんか一日中頭使ってると、なんか夜になるともう、全然くたびれて、すぐ寝てしまうっていう。
そう。
うん。
僕なんかもう普段アンティソーシャルなんで、もう10人も20人も人話すと、毎回こう、フレッシュな状態で話をするわけなんですよね。
ああ。
だから頭がすごいこう、疲れるというか、ありますね。
わかります。
うん。
なんか知らない人と喋るのもなんかね、エネルギー使いますしね。
そう。
で、なんか毎回、その人はどこの人なんかとか、どこで働いてるかとか。
そう。
なんか結局同じような話が毎回繰り返されるような感じにもなるんですけど、それでなんか世界が広くなるっていうのもありまして。
うん。
うん。そのカンファレンスっていうのはなんか夜とかにイベントとかありました？
ありますね。
あ、
スポンサーがいて、その人たちが払ってくれるフリーのパーティーで、僕行ったことなかったんですけど、サンノゼのなんとかマーケットっていう複数のレストランとかバーとかがくっついた大きい施設みたいなのがあるんですよ。
あ、サンペドロマーケットですか？
あ、それです、それです。
あ、
そこ貸し切りでやっていて、でそこに入るとドリンクをいろんなとこで飲めたりとか、あとフードがいろんなフードコートみたいになってて、どこからでも好きにピックアップできるっていうんで、それはすごい良かったですね。
へえ。
でもやっぱりちょっと人が多いので、話すのもうるさいから、話すの声疲れるしみたいな。
あ確かに声が荒れたりしますよね。
そう、
うん、
そこまで多くなかったから、まあまあ大丈夫でしたけど、普段のそういうカンファレンスのイベントって、なんか妙に変なクラブとかでやったりすると、
あ、
めっちゃ音うるさくてっていうのはありますよね。
ありますね。ダブダブでも、そのダブダブの火曜日に、Firebase っていう Google の会社がパーティーやってまして、
うん、
で、なんかクラブなんかな？なんかすごい、なんかファンシーなバーみたいなとこでやってまして、
ええ、
で遅くなるほど音楽がうるさくなったっていうか、その音がだんだんもう会話とかできない状態の感じになって、で会話できないやって思った途端にもう帰るわって思ってさっさと帰りましたね。
あれは何なんですかね。まあまあ、クラブとかみんなそうだからですけど、
うん、
コミュニケーション取りづらくなりますよね。
めっちゃ取りづらいですよね。
うん、
で、なんかバックパックしょいながら、なんかクラブとか行ったり、うん、なんか微妙っすね。
だから僕は割と小さいグループ、3、4人とか、まあ知った人とかが多いですかね。
うん、
で、個別にご飯行ったりとか。するんですけど、まあ、そうすると新しい人と会わなかったりするんで、何のために行ってるのかっていうことになって、
うーん、
割と微妙ではありますが、
私も何もやってなかったら毎回同じ人と一緒で、
うん、
で、うん、やっぱりしかもダブダブとかだと世界中から人が来るんで、ダブダブが始まる前になんか今回は絶対なんかいろんな人に会うぞって思って、
うん、
決意したんですけど、結構、うん、いろんな人に会えてよく行ったかなって思って。
うん。
うん。なんか、ブラジルから来た方とか、日本から来た方も結構会いましたね。
YouTube 見て、声かけてくれるってことですか？
そうですね。それが今回初めてで、なんか、新鮮っていうか、気まずかったっていうか。なんか、おう、you're my Yuko って、え、私？え、ほんま？みたいな。え、なんで知ってんのって。なんか、毎回突っ込みたかったですね。とかなんか、あ、なんか見覚えがあるって、向こうから言われたら、いや、会ったことないと思うけどって、私、毎回言ったんですけど、あ、YouTube やって向こうが言って、あ、そっかそっかって。みんな見てるんやって。それが慣れないんですね。
僕は、声だけなんで、こっちで会う人で、知ってる人？例えば日本から来てるエンジニアの人とか、その飲み会みたいなやつがあるんですよ。
ああ。
多分、マイコさんも行ったかと思うんですけど。
うん。
あれにたまに行くと、日本の時から知ってくれてる方も結構いるけど、こっち来ててリビルドを聞いてるけど、僕の顔は知らないみたいな人も結構いるので。
ああ。
割と面白かったりしますけどね。
なんか喋ってて、あ、この声聞いたことあるみたいな。
そういうこともあんのかもしれないですね。別にでも顔隠してないから、あれかな？アバターもそんなに僕と違わないので、
うん、
見てる人はわかるかもしれないですね。
うん。
うん。僕のアバターあれ15年ぐらい前に撮った写真なんですけど、
へ
ー。うん。ほとんど変わってないんで顔が。
でもなんか実際に顔出してても、実際に会ってもなんかわからない時があるじゃないですか。
うん。
私もなんかこの前、サンディエゴでたまたまインスタグラムでだいぶ長いことフォローしてた人に会ったっていうか見かけたんですけど、実際にその人なんかわからなくて、なんか声かけづらかったんですよ。
ああ。
なんか写真とかビデオにの写り方と、実際に、うん、なんか見て、ほんまにその人なんかなって、毎回思うんですよね。実際にセレブとかに会ってもそうだと思います。なんか、ほんまにビヨンセみたいな。
それはあるかもしれないですね。
うん。
まあ、YouTube もそうですけど、Instagram は、その静止画、still なんで、割とガッチリ固めて作ってる写真も多いわけじゃないですか。
ああ、確かに。
なんか、昔って、こう、例えばブログ、ポスト、その、書くときはブログにはすごい硬い、ちゃんとしたものを書いて、ツイッターとかには、短いので思ったものをそのまま書くみたいな、そういうのが多分あって、で写真とかだと、そのフリッカーとか、500ピクセルとかにすごい硬い、きちっとした写真を上げて、インスタグラムは気軽に上げるみたいなイメージだったんですけど、僕の中では。
うん、
最近ってなんか、それは、そういうちょっとした日常のやつはストーリーズにポストして、インスタグラムには1日1枚かっちり撮ったやつをあげるみたいな、そういう使い方をしてる人がすごい多いなって最近思っていて。
多いですよね。
うん。
なんかインスタグラムのページを全体的に見ると全部ピンク系とかなんかテーマのついてるインスタグラムページが多くなってますよね。
うん。そういうセルフブランディングというか、そういう使い方をみんな知ってるんですよね、多分ソーシャルメディアの使い方として。
うん。
僕なんか自分の食べたビールと、ね、飲み物とビールあげてるだけなんで。あんまりそういう考えないですけどね。
でもなんか実際に、なんか出来上がった写真よりも、なんか毎日の写真とかの方が雰囲気あって、私は好きなんですけどね。
うん。
でもなんか出来上がった写真の凄さっていうのもあって、なんかいろんな人が集まってメイクとか、写真のライティングとかの手伝いをした方、
うん、
もう、そういうの、そういういろんな人がいて、この一枚の写真になったっていうのも、なんかすごいなって。
そうですよね。はい。ダブダブの話に戻ると。
戻りましょうか。
そうですね。ソフトウェアのイベントなんで、ハードウェアの発表もちろんなかったんですけど、
うん。
去年は確か iMac のアップデートとかあって、で、この WWDC で何も発表がなかったんで、この1年間にアップデートされた Mac のハードウェアは iMac Pro のみっていう風になってるんですよね、今。
うん。
だから Apple ファンは買いたいのにハードウェアが出ないって言って、結構ブーブー言ってるっていう。
ああ。
見ました。
でも9月とかにも出るんじゃないですかね。
ねえ。
だいたい3月と6月と9月かな、アップルが発表するのは。
うん。
だから、うん、なんか待ってたら絶対なんか出てくると私は信じてるんですけどね。でもそれもあってなんか買いづらいっていうのもあるんですけどね。
そうそう。
うん。
なんかアップルバイヤーズガイドっていうページがあって、そろそろこのハードウェアリフレッシュされそうだから買うのやめとけっていう、そういうガイドを出してるページなんですけど、
あ、
今買えってなってるのは iMac Pro だけで、他は多分もうすぐリフレッシュされてるから買うなっていう風になってるんですけど、
へー、
でも Mac mini とかもう5年ぐらいリフレッシュされてないんで、リフレッシュされることがあんのかっていうのはありますよね。
うん、リフレッシュされるっていうよりもな、もう作りませんっていうアナウンスメントが出てくるんじゃないかってちょっと怖いですけどね。
うん、そう。でも確か誰かがティム・クックにメールして、Mac mini はもう終わりですかっていうふうに質問したら、Mac mini っていうのはとても重要な製品の一つだっていう返事が返ってきたらしくて。
へぇ、
うん。重要だとは言ってるけど、リフレッシュするとは言ってないんで。なんとも言えないですけど。僕も結構 Mac mini 今使ってるやつがね、2014年とかのやつですかね。
ああ。
マイコさんも Mac mini 使ってますよね。
使ってます。私のも2014年の Mac mini なんですよ。
ええ。あの動画で、なんだ、X コードで iOS のコードを書いてる動画を上げていて、それ Mac mini で動画撮りながら X コード立ち上げて重くないんかなってちょっと思ってましたけど。
私もあの、そのちょうど2014年の時に、あの、MacBook Pro を買おうと思ってたんですけど、
うん、
私の仕事からもらった MacBook Pro はもう3000ドルぐらいのやつでして、
うん、
それはちょっと、それほど使わないんじゃないかなって思いまして、もう自分のパーソナルコンピューターとして、3000ドルはちょっと無理かなって思って、
うん、
で、その代わりに Mac mini 買ったんですけど、でもまだ X コードとか、まあ、あの、いろいろ立ち上げると遅くないコンピューターが欲しくて、
うん、
だから結構 SSD とか、あの、プロセッサーも一番いいやつとか、メモリーも一番多いのとか、選んで、それでも1000ドル以下だったんで、モニターは別々に買っても、Mac mini のあのハードウェアが良ければいいかって思って買ったんですよね。
うん。
今買ってもそうじゃないですかね。アップデートはなくても、実際に、うん、プロセッサーはアップデートしてますし。
そうかもね。
それを選ぶと、結構ニュー Mac mini みたいな感じじゃないですかね。
僕も、あの、家では MacBook Pro なんですけど、Mac mini でいろんなそのサーバーとか、Plex っていうメディアサーバーを動かしたりとか、そういうことを Mac mini でやってるんですね。で、2014年に買ったやつは去年ぐらいにもう、だいぶやばくなって、何をするにもなんか1分ぐらい待つみたいな。LS しても帰ってこないみたいな、なんかそういう感じで、これダメだなと思ってたんですよ。
うん、
でも、あの、OWC だったかな、その Mac mini の外付けで入れ替える SSD とか売ってる会社があるんですね、メモリとか。
うん、
でそこでメモリ 32GB だったかな、一番でっかいやつと、あと SSD 買って、で自分であのヘラ持ってきて、こう開けて入れ替えたらめちゃくちゃ速くなって。
うん。
まあ普通に使えてますね。まあ、あの仕事とかそういう何、コード書いたりとか全然しないですけど、サーバー動かすぐらいだったら全然問題なく使えますね。
うん。私 Mac mini 好きですね。今年新しいモニターも買いましたし。
うん。
なんか全然まだまだいけるような感じがして。
でも、どうですかね、早い方が良くないですか、エンコーディングとか。
そうですね、
うん、
なんか今年の WW のアナウンスメントで、 結構 iMac Pro 宣伝してたじゃないですか。
うん。
だからちょっと iMac Pro が欲しくなってきたような時期になって。
で、iMac Pro は5000ドル、6000ドルコースですもんね。
ひえ。まあ、ビデオエディティングにはすごくいいって聞いたんで、
うん、
それにはいいかなって思うんですけど、実際に私のビデオエディティングってそんなに凝ってないから、5000ドルも使わなくていいかなって、今はそう思ってるんですけどね。
うん、
でも Mac mini 以外にあれがあるじゃないですか。Mac Pro。
はいはい。
あの、皆さんが、トラッシュキャン、ゴミ箱っていう
言ってます、ね、
コンピューター、うん。うん。あれもめちゃくちゃ早いらしいですね。
うん。でもあれも3、4年アップデートしてなくて、
うん、
今年はするって言っているのかな確か、
うん。
去年アナウンスメントがあって iMac Pro 出した時に、Mac Pro も来年以降アップデートしますよっていうアナウンスメントは出てるんですよね。
ああ。
うん。
じゃあ9月に出るんじゃないですかね。
いやー、それちょっと、オプティミスティックすぎるかな。出てくれるといいですけどね。
うん。
僕は iMac5K が新しくなったらもう買おうかなって思ってます。
ああ。
うん。
今のが 4K ですよね。
今のはね、5K と 4K 両方あります。
ああ。
27インチが 5K で、21インチが 4K。
ああ。
で、最初27インチ、僕デスク結構小さいので、でかいかなと思ったんですけど、多分、画面がでかいのって1週間ぐらいで慣れるから、
うん、
まあ大丈夫かなって思って。
普段はどれぐらいのサイズ使ってるんですか？
会社では結構でかい20インチぐらいのモニター使ってますけど、家では MacBook Pro 13インチの2015年ぐらいのやつを使ってるんで、小さいですね。27インチにしたら多分倍になりますね、画面が。
ああ。
うん。
私、画面が大きい方が好きなんで、27インチがちょうどですね。
ね。
あの、会社でも昔アップルが使ってた、てか作ってたサンダーボルト、
はいはい、
かなのモニターを未だに使ってるんですけど、4K とか 5K じゃないんですけど、なんかまだ画面が綺麗で気に入ってて、あれが27インチかな、
うん、
で、新しいモニター、家用のやつを買う前には21か22インチぐらいだったのかなを使ってまして、まあ、会社で27インチのやつを使ってますと、なんか21と22が全然足りないような気がして、新しいデルの27インチ買いましたね。
おー。
うん。でもなんか、30インチのモニターで、カーブの入ってるやつとかあるじゃないですか。
うん。
なんかバーチュアルリアリティぐらいな。
ゲーマーの人とかがよく使ってる感じなんですよね。
そうかな、うん、うん。
だから3つとか並べると、こう、見渡せるみたいな、ミッションコントロールセンターみたいな感じになるっていう。
ああ。それってどうなんですかね。
画面いっぱい使いたい人はいいと思いますけどね。ただ、3つとかを水平に並べてしまうと、ね、横のやつ見えないから。
確かに。私も結構なんか、Mac でも Spaces 使ってるんですけど、
うん。
なんかどのアプリもフルスクリーンにして、それで、ナビゲーションしてるんですけど、そういう人用にはいいかもしれないですね。
そう、1アプリ1画面バーンって出したいっていう。
うん。
うん、僕は結構、マルチウィンドウで、コマンドタブでカチャカチャ切り替えながらやるタイプかもしれない。
ウェブブラウザーもなんかタブいっぱい。
そうですね。
開いてるタイプ。
うん、タブ20個ぐらい常に開いてるっていう。性格出ますけどね。
ですよね。
うん。
私それの逆なんですよ。
おお。常に1個だけ？
うん、まあ、多分、5個以上空いてると、絶対、全部見てないから、
うん、
5ぐらいに決めてますね。
閉じるってこと？
うん。なんか20とか空いてますと、何が出てるか忘れちゃうんで。
まあね、ファビコンと タイトルタグがどんどん狭くなっていきますからね、クローム。
そうそうそう。とか、スタックオーバーフローのアーティクルがバーって出てたりして。でも実際に使うのが一つやから、他の消していいかって。
Mac mini はでもアップデートなさそうなんで、ね、iMac Pro か Mac Pro 検討してもいいんじゃないですか？
ですかね。ちょっとなんか Mac mini がかわいそう。
Mac mini ってでも意外とでかいっていうのが今週の Daring Fireball にも出ていて。
ああ。
あの、インテルが出してる NUC っていうウルトラスモールコンピューターがあるんですけど、だいたい Apple TV とかと同じぐらいの大きさなんですよね。
めっちゃ小さい。
そうそう。で、今の最新の Mac mini って割と結構でかいんで。
まあ、小さくはないですね。結構机のスペース使えますよね。
ランチボックス的な感じで。
そうですね。デアリングファイアボールとかよく聞いてます？
そう、デアリングファイアボール、あの、ジョン・グルーバーのブログで、ポッドキャストが、ザ・トークショーですね。あれも聞いてますよ。
私、ダブダブでショー行ったんですけど、私、トークショーも聞いてなくて、デアリングファイアボールも読んでなくて、ジョン・グルーバーって誰って直前まで聞いてたんですけど。でも友達がみんな行くって言ってたんで、私もチケットを一応買って。で、去年は、ティム・クックじゃなくて、クレイグ・フェデリギー。
と、フィル・シラーですね。
そうそうそうそう。の、結構有名なアップル VP が出たらしくて、で、それだったらちょっと見に行きたいなって思って行ったんですけど、なんか今年はその二人じゃなくて全然違うアップルの VP で。
そうですね。
で、一人はなんか VR と AR の VP で、
うん、
もう一人はなんか、何やったかな、なんか iPhone SE のアナウンスメントした人で有名なシーンなんですけど、多分なんかどっかの VP。
あの人はね、フィル・シラーとかのチームで、からプロダクトマーケティングの人ですね。で、結構ビデオとかによく出てくる。
あの
iPhone が新しくなるじゃないですか、9月に。
うん、
そうすると、あの、最後に CM ですって言って、あの、ジョニー・アイブが、このカーブが素晴らしいんですよとか言ってる。その横で、この iPhone は 何倍だけ速くて素晴らしいですよみたいなことを言ってる人が彼ですね。
あー、そうなんや。全然気づかなくて、行った時に。
ええ、
あー、なるほど。うん。まあ、うん。あの、去年がそのフィル・シラーと、クレッグだったんでちょっと期待してたんですけど、
うん、
うん、今年ってこの二人誰かわからなくて、
ちょっとそこ残念。
ちょっとね、うん。
僕も見ましたけど、まあ内容としては結構面白かったですが、
うん、
そのまあ毎年の決まり事としてジョン・グルーバーが結構突っ込んだことを聞いても、あのさらっとかわされるだけであんまちゃんと答えてくんないんですよね。
ああ。
それは去年までもずっと一緒で。で、今年はその傾向がかなり強かったんで。うん、まあ、ジョン・グルーバーかなり頑張ったんだけど、例えばカープレイの話とかをしていて、
うん。
うん。そのマニファクチャーのアップデートが遅いとかいうことはないですかみたいな話をして。まあ、それはあるけど、彼らのペースでやってるからねって言って。自分たちで車を作ればいいのではっていう、そういう突っ込みをしたりとかしたんだけど、まあ、そこはかわされたりとかね。してましたね。
ジョン・グルーバーってみんなが思ってることをもう単に聞く人ですよね。
でも彼らは、あの彼、あの、デアリング・ファイアボールもし読んでなかったら知らないかもしれないですけど、基本的にはものすごいアップルファンボーイなんですよ。
ほ
う。うん。まあ時に、あの、クリティックなこともありますけど、基本的にはアップルベタ揉めなんで、そこまであの、悪いことは書かないですね。で、しかもまあ本人目の前なんで、あんまり厳しいことも言わないしっていうので、そこら辺のバランスは難しいんですよね。
結構長いことやってるんですよね。あのトークショー。
トークショー5年、6年、もっとやってるかな。やってます。
で、なんか彼がマークダウンを発明したって聞いたんですけど。
そう。そうなんですよ。
それってすごいですよね。かなり、うん、すごい人っていうか。
デアリングファイアボールの人としても有名だけど、 マークダウンを作った人っていう方が、インパクトは、世界に対するインパクトはでかいですね。
うん。
ただ多分彼がマークダウンを作ったってことを知らない人の方が多いと思いますけど。
うん。
うん。マークダウンみんな使いますもんね。まあスラックとかで使うようになったから、GitHub とスラックのせい、おかげでというか。
ですよね。
うん。
私、HTML とかよりマークダウンの方が全然ね、使いやすいし。
うん。
その機能を、会社からすると作る方が簡単ですよね。なんかリッチテクストエディターよりも。
その、例えば Patreon で、そのクリエイターが自分でそのデスクリプションとか書くところに、太字とかイタリックとかリストとか書きたかったら、マークダウンで書かせた方がいいってことですよね。
そうですね。それよく聞くんですよ。でもね、いろいろ難しくて。
結構ね、マークダウンって、その、ジョン・グルーバーが作った仕様は、結構適当なんですよ。
へぇ。
適当っていうか、なんだろうな、例えば、バックティック、斜めの文字で引用する、引用っていうか、コードを書くじゃないですか。
ああ。
で、じゃあ、その時、その中に、バックティックを書きたかったら、バックティックをバックティックの中に書きたかったらどうするかとか、そういう、この、エッジケースはあんまり仕様にちゃんと書いてないんですね。
うん。
で、実装があって、コードがあって、それをみんな見て、みんながこう、あ、これはこういう仕様なんだなって言って適当に実装するんですよ。
へぇ。
で、ジョン・グルーバーの最初に書いたコードはパールで書かれてて、でまあみんなそれを Python とか Ruby とか Java とかに移植するんだけど、互換性がないんですね。
うん。
そう、その必ず同じ入力を入れると同じのが返ってくるとも限らないみたいな。
へえ。
なので、GitHub とかは、GitHub Flavored Markdown って言って、その、ジョン・グルーバーのマークダウンとはちょっと違うやつなんですよね。
ああ。
そう。
ジョン・グルーバーのマークダウンを使ってる会社とか、あるんですかね？
それはね、微妙。みんながちょっと違う、みんながみんなちょっと違うマークダウンを使っているんですよ。で、それに痺れを切らした、スタックオーバーフローっていう会社の CTO の人がいて、彼がマークダウンを、標準化しようって言って、仕様書を作ったんですね。
うん。
なんだけど、ジョン・グルーバーはその仕様が気に入らないので、俺はそれには、賛成しないって言って、じゃあ分かったって言って、マークダウンという名前はじゃあ使わないって。って言って、今確かコモンマークとかいう名前で出してるんですね。
ちょっと似てますね。
そう。ちょっとね、混沌としてて、スラックで使ってるマークダウンと GitHub で使えるマークダウンと、どこそこで使えるマークダウンは必ずしも同じではないっていう。そこが今、若干コンフュージングな感じになってます。
はぁ。でも基本一緒ですよね。
うん、基本はね、そうそう。
うん。エッジケースとかが、ちょっとだけ違うだけで。
普通に書いて、コードにしたり、イタリックにしたり、会議をしたり、リスト作ったりっていう意味では全部一緒だと思います。
気づいたんですけど、宮川さんって、ドロップボックスペーパー使ってるじゃないですか。
はいはい。
それはマークダウンじゃないですよね。
いや、ドロップボックスはドロップボックスペーパーはマークダウンなんですけど、マークダウンで書くと HTML に変わるんですよ。
へえ。
だから、ウィズビグ、マークダウンがウィズビグになる的な。
ほう。え、マークダウンがウィズビグ。
あ、だから、例えば、
うん。
また、イタリックにしたかったら、アンダースコアで、フーって書いて、アンダースコア書くと、イタリックになるんですね。
ああ、確かに。
そう。
なんか、変換をしてくれるんですよね。
だから、書いたら、書いてる、マークダウンを書いているうちに、ウィズビグ HTML になるというか、リッチテキストになる。そんな感じですね。
それ、ディベロッパーとしては楽ですよね。
楽ですね。
うん。なんかできるだけマウスを使わなくていい。
そう。結構 Google Docs で、太字にしたりとか、コードにしたりするときに、マウスで選択して、ツールバーから選ぶのめんどくさって思ってますから。 そういう意味ではいいですね。ペーパー。
うん。Google Docs って、ある意味、マイクロソフトワードの真似っていうか、コンピューターにしようってしてますね。
最初がそうなんで、
うん、
始まりが。
うん。でも、ペーパーは全然なんか、うん、ワードはワードで、うちらは自分のなんか、もっとシンプルなドックを作ろうと思って、
うん、
なんかそういう感じで出来上がってるから、使い方っていうか、使うことによって、うん、使うのが結構楽ですね。
そう。ドロップボックスペーパーは、一枚一枚のドキュメントで違う人とシェアして、誰がどの行を書いたかっていうのがわかるので、
うん、
でコメントつけたりとか、絵文字貼ったりとか、まあ割と気軽に使えていいかなって、思いますね。
うん、なんかいろんなインテグレーションとかもあって、
うん、
なんか GitHub とか、まあ Google Drive のインテグレーションもあるのかな？とか Jira とかもあって、結構使いやすいですね。私めっちゃ好きで。
おお、仕事とかにも使ってんですか？
うん、使ってます。うちの会社ほとんどペーパーなんですけど。で、多分、ペーパーのベータプログラムに入ってたと思うんですけど、
うん、
すごい好きで、私もなんかコラボとかするときに毎回ペーパーして、他の人に、何これって言われたら、めっちゃいいでってよく勧めるんですけど、なんかまたなんかドロップボックスペーパーの宣伝になってきましたね。さっきのズームみたいに。
そうそう。昔はね、GitHub 使ってて、GitHub レポジトリにテキストファイルをアップしてたんですよ。
ああ。
だけど、まあ結構めんどくさいね。GitHub でファイルを編集するのが。
うん、確かに。
うん。特にモバイルとかで、あ、これ思いついたからなんか追加しとこうみたいなのが GitHub だとちょっと相当辛いのから。
ああ。
ペーパーはね、ブラウザーで、とかアプリでできるからね。
うん。
いいですよね。
GitHub だと、あれですよね。実際に、レポジトリを実際にコンピューターに載せて使う感じですよね、
うん、がそれがメインで、ただ一応ブラウザーで編集するインターフェースもあるんですよ。
あ、
だけど多分モバイルではちゃんと動かないかな、うん、
GitHub って最近マイクロソフトになったんですよね。
そうそうそう。
今思い出した。
うん、大きい話題ですけどまだ話してなかった、このエ
ピソード。あ、そうですか。ねえ。私びっくりしました。
うん。僕は結構 GitHub にいろいろ知り合いがいたので、マネジメントが結構崩壊してるっていうのはずっと聞いてて。
へえ。
うん。すごいいいエンジニアいっぱいいて、プロダクトもいいプロダクトだと思うんですけど、割とマネジメントのそのシャッフルというか、リオーガナゼーションをずっとやってたみたいなんですよ。
うん、
で、まあ、うまくいかなかったから、マイクロソフトに買われて、ザマリンっていう会社を作った、人が CEO になるんですね、今度、GitHub の。それはすごくいいんじゃないかって今言われてますね。
うん、なんかその CEO がすごくいいっていう話は聞いてましたけど、なんか長い間、なかなか CEO が決まらなかったとかって、
うん、
噂が回ってるんですけど。
そうなんですよね。
なんか大変そうですね。
GitHub は結構プロダクトラインがパブリックなレポジトリフリーで使えて、で、プライベートレポジトリは有料で、エンタープライズもあって、チームもあってっていうんで、割とこう、どこが主力の儲けどこなのかっていうのが割と定まんなかった感じは外から見ててあるんですよね。マイクロソフトはそういうのをこう、ひっくるめて、マイクロソフトの製品と一緒に売っていけたりとかするから、まあ、いい組み合わせなんじゃないかなと僕は個人的には思いますけどね。
ああ、うん。なんか私から見ると、なんか GitHub っていう、うん、そういうエンタープライズとかがあったから、別に、他の会社のものにならなくてもいいんじゃないかって、
うんうん、
私は、まあ、勝手に思ってたんですけどね。なんか、うん、Wikipedia とかで見ると、シリーズ B? だったかな?まで行ってて。でも、もう GitHub っていうのは、 なんか結構ディベロッパーの中ではすごくよく使われているツールで、それでもシリーズ B だけなんやって思って、
うん、
でこのままパブリックになるかなって思ってたんですけど、うん、なんかマイクロソフトがね、テイクオーバーしてからいろんなディベロッパーがええみたいなリアクションが結構多いっすね。
僕はその CEO が変わってからのマイクロソフトはいいと思ってるんで、そのスティーブ・バルマーから変わった新しいマイクロソフトは割と好きな感じなので、GitHub もこの買収もいいんじゃないかと思ってるんですけど、まあ昔のマイクロソフトを知ってる人とか、あとは GitHub が独立してる会社だからいいんだって言ってる人もいるわけで、
うん、
うん、これで買われて嫌だからそのコンペティターのビットバケットとか GitLab とかに移るって言ってる人もまあいます、いるはいますよね。
うん、GitLab とかも結構、あれじゃないですかね。結構ユーザーが増えてるんじゃないですかね。
そうそう、なんか、ツイッターがブログかなんかで、グラフを貼ってましたね。
そうですか、後で見よう。うん、
でもこれはなんかジョークなんですけど、GitHub が Microsoft に買収されたからっつって、俺は MS 嫌いだからって言って GitLab にこうレポジトリを移した人とかがいて、
うん、
でも実は GitLab は Microsoft の Azure の上で動いてるから。
そうなんですか。
結局マイクロソフトじゃんみたいな。
お前はできてないやんって。
まあ実際はでも Azure はね、インフラストラクチャーの会社なんで、GitLab がマイクロソフトの Azure だからといって別にマイクロソフトが運営してるわけでもないしね。
うん、
まあ、全然別の話ですけどね。
マイクロソフトとは全、なんか完璧にね、関わってないっていうのも。
うん、
ないですからね。
そうそう。
うん、今のマイクロソフトの CEO も、リンクトインの買収の CEO でした。
そう、その時もそうですよ。
ああ、
うん。サティア・ナデラさんね。
ああ。
うん。
なんかいろんなテックの会社が、だんだんと一緒になっていくのが、なんかすごいっていうか怖いっていうか。
うん。
なんか最近アメリカでも AT&T とタイムウォーナー、インターネットと携帯の会社が一緒になるっていうニュースがあったんですけど、
は
いはい、なんかこんなに大きい会社が一つになるっていうことはどういう感じになっているのか、なんか全然想像つかなくて、
うん、
でもまあなんかフリーマーケットっていうのがなくなっていってるのかなっていう話はありますけどね。
うん、というと。
アフリーマーケットですか？
はい。
なんか、いろんな会社が、なんかコンペティターとして、いろんなものを作ってて、で、そうなってると、イコノミーが良くなっていくとか、あんまり私、経済のこと知らないですけど、それかな。
まあでも、こうやってでっかいとこ同士が合併すると、単純な問題として選択肢が少なくなるわけじゃないですか。
ああ。
特にアメリカだと、ケーブルテレビのオプションが、コムキャストとタイムワーナーしかないとか、
うん。
インターネット、家でインターネット引こうとしたら AT&T とコムキャストしかないとかなわけで、そんな状況でコムキャストも結構いろんな会社買収してて、NBC っていうテレビ局とかもコムキャストだし、なんかどんどんでかいとこはでかいとこを買って、なんかほとんどの会社が全体で4つか5つぐらいのとこに流れていくんですよね。メディア関係の会社とかって。
うん、
だから、うん。あんまり、こう良くないとは思うんですけど、どうなんですかね。
ね、
うん、
さっき、録音する前に話してたアメリカのインターネットが遅いっていう話。もうそれでそうなんですもんね。
そうそう。
まあ、日本だと、なんかファイバーとか、まあ日本も選択肢はどうなのか知らないんですけど、
うん、
なんか Google ファイバーとかっていうのあったじゃないですか。でも結局なんか Comcast とか Time Warner に負けそうか負けたのかわからないんですけど、それもあって、なんか、うん、早いインターネットにしようと思ってもできなかったり、
そうなんですよね。
うん、
だから、 アメリカの問題点は、その、土地がめっちゃでかいんで、
うん、
ケーブルとかの施設というか、インフラに投資をしようと思ったら、それができる会社って限られてるんですよ。
うん、
だから、AT&T とかコンブキャストとかベライゾンとか、それだけの体力と資本を持ってないと、ネーションワイドで、なんかね、ファイバーとか LTE とかできないわけじゃないですか。
確かに。
うん、で、日本とかヨーロッパとかは多分、その土地が小さいっていう問題もありますけど、政府とかが、こう NTT に全部引かせて、で、その NTT の光のネットワークの上で別の会社が、それ借りて、ビジネスできるようにしたっていうのが多分大きくて、アメリカはそういうのやらせてないから、みんながみんな独自に投資しなきゃいけなくて、っていうふうに多分今なってるんですよね。
で、実際に、そういうでっかい会社が政府となんか関わってるっていうか。
そうそう。
うん、なんか仲良かったりすることもありますしね。
そう、ロビングして、競合が参加できないようにしてるんで。
うん。
あまりヘルシーじゃないと思いますけどね。
ですよね。
うん。
インターネットだけは、私、早くなってほしいんですけどね。そこだけなんとかならないかなって思うんですけど。テレビとかは別に YouTube とかずっと見てていいし、Netflix とかもあって、あんまり問題ないんですけど、インターネットがね、ちょっと遅いのが、すごく、不便。
だし、ネットニュートラリティとかも、ネットの中立性を確保しなくてもいいっていうふうに、この間法律変わったんで、
うん、
例えばコムキャストとかが、このプランだと月10ギガまで無理、いくらいくらで見れますって言って、それオーバーした場合はスピードが遅くなって YouTube を追加で見る場合はプラス10ドルとか、
うん、
そういうのがやっても違法にならなくなったはずなんで、まあ、なんか、マーケットとしてはいいのかもしれないけど、コンシューマーとしてはちょっと困るっていうのはありますよね。
それって、Fastly ってそういうなんかパフォーマンス的な仕事やってるじゃないですか。
はい、
だから、会社としてはそういう法律とか、なんかいろんな、なんていうか、遅くなっていくから、自分たちがそのパフォーマンスのインプルーメントをしなくちゃとかって思います。
そこは難しいとこですけど、僕らがやってるのは結構、そのサーバーサイドだったりとか、そのお客さん、ウェブサイトに来るお客さんの近くにキャッシュ、エッジのサーバーを置いて、そこにルーティングして、経路を早くするとか、そういうことをやってるんで、ちょっとレイヤーは一つ上なんですよね、そのインフラとか、ケーブルとかよりも。だけどまあ、そうやって、ケーブルとか ISP を使ってる人に向けて経路を最適化したりみたいなのも一応仕事と中ではやってるんで、
うん、
まあ、完全に無関係ではないじゃないですけどね。
こういう法律とかがあって、Netflix とか YouTube がなんかビデオファイルの、をどうやって小さくするかっていう研究をし始めそうで、まあそれもなんか面白いっていうか、なんか映画が500メガとか200メガだといいなーって思いますけどね。
まあバッファーリングしないで見れるようになればそれはそれでいいですけどね。
確かに。
あまりクオリティが下がらずに。
どうなるんでしょうね。
ね。そうですね。ザンノゼ行ったらまだスクーターが山のようにあって。
めっちゃ多いですよね。
サンフランシスコでも一時期スクーターめっちゃくちゃあったんですよね。
うん、
で、今月の頭に、シティが、一回バンしたというか、禁止になったんですよね。
へぇ。
だからこの一週間ぐらいは出てないと思いますよ。
そうなんや、知らなかった。
うん、
なんかよくカルトレインの駅で置いてあったんですけど、
そう、
今週全然見当たらなくて。
ですよね。
ああ、そうなんや、知らなかった。
でもサンノゼはまだバンしてないから結構まだあって
全部サンフランシスコにあったやつをサンホセに送ったんじゃないですか、
ね。そうそうそう。そういう、僕もそうなのかなって思って。
車に乗せて。
ね。これ多分ね、聞いてる人わかんないと思うんで説明しとくと、電気スクーターなんていうんですかね、キックボードみたいなやつで電動で動くやつですね。で、これを、アプリを使ってピックアップして、好きなとこで乗って好きなとこに乗り捨てて、いいっていう、そういうことをやるスタートアップが3つか4つぐらい急にできたんですよね。
うん、
で、バラードとか、ライムと何でしたっけ、なんか3つ4つぐらい。
私、バラードとライムしか見たことないです。
ね、そうそう、うん、黒いやつと白いやつですよね。
うん、
で、これ乗ること自体は別に違法じゃないんですけど、基本的には電動のスクーターなんで、車の車道を走んなきゃいけなくて、結構、ドライバーからすると危ない。なんかフラフラ走ってて危ないっていうのが一つと、で、じゃあドライバーが、ドライバーっていうか、その乗る人が、スクーター乗る人が危ないからって言って歩道を走ると、それは歩行者にとって危ないし、乗り捨てするときに歩道に乗り捨てるんで邪魔だしっていうんで、結構みんなから、みんなから反感を買っていて、で、サンフランシスコは、これ一旦じゃあ、なしねって言って今禁止してて、で、なんかその、レギュレーションを新しく作って、それをパスした会社には、ライセンスを発行しますっていうふうに、今準備してるらしいんですよ。
ほう。
だから、その今準備中っていう感じですね。
ね、なんか、充電も、なんか自分の家で充電すると、なんかそれ、その会社からクレジットもらう。っていう噂も聞いたんですけど。
そういう風になってるんだ。あれ、いつ充電してんのかなと思ってました。
うん、なんか置きっぱなしだとね。うん。で、なんか、ライムも、バードも同じスクーターを使ってるらしくて。
うんうん。
なんか、シャオミーっていう、なんか、中国の会社の。
そうそう。
スクーターらしくて。ただ、ブランディングと会社が違うだけで。
うん、
うん。で、なんかヘルメットをしなくて乗ってる人が多いんですよね。
そう。
うん。日本では別になんかヘルメットしなくても自転車とか乗れるじゃないですか。
うん。
でもアメリカだと絶対ヘルメットをしないと法律、まあ法律がそうなってて、で、なんかアプリで、スクーターを乗る前に、うん、スクーター乗る前にアプリに、そのヘルメットしましたか、はいとかって、なんかすごいそういうスクリーンが多いらしくて、でも実際にヘルメットをして乗る人があんまりいないらしくて、
うん、
それもあって多分バンされたんじゃないかなって。
そうですね、
うん、結構速く走りますよね、あれ。
割と速いですね、
うん、
だから歩道とかを走ってる人は本当危なくて、
うん
うん、車道は車道でフラフラしてるからドライバーにとって危なくてっていう感じですね。
うん。
うん。
乗ったことあります？
僕はないです。っていうか、あれ、厳密に言うと、厳密に言わなくてもなんですけど、ドライバーズライセンスないと乗れないんですよ。
そうなんですか？
ええ。
へえ。
で、僕はドライバーズライセンス持ってないんで、乗れ、そういう意味では乗れないです。
へえ。
自転車でも、ジャンプとか、ゴーバイクっていうので、こう、モーター付きの自転車ありますよね。
ああ。
うん。あれは、なんか、ドライバーズライセンスなくてもいいらしいんです。
へえ。
うん。カリフォルニアがなんか特別に、法律を作って、モーターアシスト付きの自転車で、なんか、スピードが どれこれ以下のやつは、ライセンスいらないっていうふうになんかなってるんですよね。
まあ、そのなんか、道のサインの読み方とか。
そうそう。
うん、それがありますからね。でもなんか、バイクのスクートっていう会社が、あるじゃないですか。
はい。
噂なんですけど、あれ乗るには、モーターバイの免許を持っとかなきゃダメだと思うじゃないですか。
うん。
でもなくても乗れるらしくて。で、そのスクートを乗ってるバイクの人たちがすごく危ないっていう話をよく聞くんですけどね。
何もライセンスなくてもいいってことですか？
多分、でもドライバーズライセンスはいるのかな、
うん、
うん。もう一つわからないんですけど。でも、あれはバイクじゃないですか。だから、モーターバイクの 免許を持っといた方がいいんじゃないかなって。
いや、なしで運転できるとは感じ、思えないですけどね。
うん。スクートも、結構ライムとバードに似てますよね。まあ、置きっぱなしじゃないけど、
うん、
借りて、アプリで予約して、乗って、うん。
そう。だから、僕としては、こう、若干複雑な心境というか、
うん、
自転車とか、スクーターとかがいっぱい溢れて、みんながそっち乗る方が、車で移動するより安全だし、早いし、楽だと思うんですよね。
うん、
だけど、もう街というか、シティのインフラが車メインで作られちゃってるから、そこにそのスクーターの人たちがいっぱい来て、ゆっくりふらふら走ってたら危ないとか、その歩道にみんな乗り捨てていくからマナーがないとかっていうのもすごいわかるんで、法律とかが全然まだ準備されてない中で、みんな勝手に強行してやったんだろうなっていうのはあるんですよ。
うん。確かに。だって突然出てきましたもんね、スクーター。
そう。しかもほとんど4つぐらいの会社がほぼ同時期に、わわーっと出てきて。
そう。気づいたらスクーターがいっぱい並んでて。
うん。
多分、うん、サンフランシスコも、何これみたいな。全然シティにも知らせてなかったのかな？
そう。
うん。でもサンフランシスコ自体も結構、自転車用の歩道を作ったり、自転車が乗りやすい道とかも作ってるから、そのうち、うん、ライムとか、電子スクーター、が乗りやすいようになるんじゃないかなって私は思ってますけどね。
うん、そうなると一番いいですね。
うん。
僕もたまにその e バイク、go バイクか、フォードのやつ乗るんですけど、道によってそのちゃんとバイクレーンがある道と、バイクレーンって書いてるけど全然なくて、車の間をただ走んなきゃいけないっていう道とかあるんですよ。
うん。
だから、全部がちゃんとね、安全というか、専用のレーンができればすごくいいなと思いますけど、そこをスクーターも走れるようになればいいですけどね。
道によって全然違いますもんね。
うん。
私、去年の夏にちょっとだけ自転車で、まあカルトレイに乗ってからなんですけど、自転車で会社に行くことがあって、
うん。
で、カルトレイのあるタウンゼンドストリートと、エイスストリートかなになるんですけど、8th Street のバイクレーンがめちゃくちゃちゃんとしてて、めっちゃスムーズで、歩道が緑なんですよ。でも、タウンゼンドの道がもうボコボコで、私、パンクして、あれから乗ってないんですよ。だから、その、道のクオリティの差が全然わからなくて、なんでこうなんやって。ね。
あります。
うん。
まあ、シリコンバレーというか、スタートアップのよくあるパターンで、市とか業界に許可取らないで、とりあえずやって、文句言われたら法律に合わせるっていう、
うん、
先にパーミッションを求めるなっていう精神でやってると思うんで、
うん。
まあ、こうなることは、割と予想はできましたよね。
確かに。
まあでもこうやってちゃんと法律が整備されて、ちゃんとリーガルにオペレーションができればそれでいいと思うんですけど、でもな、それ充電がユーザーがやるっていうのが若干ね、微妙っすね。
そうですか？
ちゃんとドックとか作れよって思いますけどね、会社が共同で、投資して、シティと共同でちゃんとそういうのを充電するドックとかをいろんな場所に作ったりすれば、もっと便利になるし安全に止められると思うんですけどね。
そういう法律ができたらいいですね。
うん。
たまに、スクーターを3つ、持ってるおっさんとかが。
います。あれ多分バイトっていうか、その会社の人たちが回収してんのかなと思ったんですけど。
あ、でも、そうかもしれないですよ。
うん。
どうなんや。いつもこの人家で充電してたんやなって。
ああ、そういうこと。
誰になんで3つ持ってんねんって、もう突っ込みどころが多くて。
いや、ちゃんとその会社の人たちが夜中に回収してんのかなと思ってましたけど。
そういう人たちも多分いると思いますけどね。
まあね。
それじゃないと、電池切れのバイクが多かったり、なんかすごく変なとこに置いてあったり、まあそれもまだありますけどね。
そうなんですよ。
うん。
はい。そうだな、割といい感じになってきましたけど、時間は。
そうですね。なんか割と2時間って早いですね。
早いですよ。
あっという間でした。
1時間とかだともう全然半分ですから。
うん。
すぐ終わっちゃいますけどね。
なんかトピックのリストとかも今出してるんですけど、この半分ぐらいしか。
ありがちです、それは。
うん。
全部を消化することはほとんどないんで。
ああ。
WWDC の最初のビデオとかどう思いました？
結構なんか複雑な気持ちで見てましたね。
ですよね。
うん。
なんかそれ僕も最初見た時ちょっと引っかかるところがあったんですけど、ツイッターでモジュラーの人が書いてて、結構その、プログラマーとかデベロッパーのステレオタイプな描写をして、で、それを内輪で笑うっていう、まあ、自分たちのことを笑うっていう、馬鹿にするわけではなくて、っていう感じのムービーだったんで、そのステレオタイプに当たらはまらない人から見ると結構、まあ、エリアネートされるっていうか、そういうところもあるっていうのが、そのツイートを見て僕が引っかかってたところが言語化されたなっていうのを思って、それ思いましたね。
私も同じ気持ちで、なんか一応コメディっちゃコメディなんですけど、なんかナレーションとか、あのデイビッド・アッテンボローじゃなかったじゃないですか。
はい。それの、それの真似ですね、多分。
そう。真似っていうか、あの人だったんですよ。あの、プラネット・アースのナレーションしてる人がやってたんですけど。
うん、
で、まあ、コメディっちゃコメディですし、なんか、笑いどころもあるんですけど、なんか、ステレオタイプが、なんていうか、本物として認めてるっていうか、ディベロッパーはほんまにこういう人なんやっていう、なんか話が進むから、なんかあんまりヘルシーじゃないなって思いましたね。見てるときに女性何人出るやろうとかって私考えてましたし、まあ何人か出てきたんですけど、なんかね、アップルとしてはもうちょっといいもん出してほしかったなって私は思いますね。
そこは何回か見て思いましたね。テレビ番組のシリコンバレー、HBO のシリコンバレーとか、あとなんだっけな、ビッグバンセオリーとか、ありますよね。ああいうその、なんかナードな人が出てきて、その、不器用さで笑うっていうコメディ的な要素っていろんな番組にあると思うんですけど、ああいうのって最初は面白いけど、ずっと見てるとなんか、それで笑えなくなってくるっていうか、そういうのないですかね。
ありますね。シリコンバレーってなんかめっちゃリアルですよね。なんかみんなリアルさがいいから面白いって言うけど、ちょっとリアルすぎて面白くなくなってきた。
いや、全くその通りで。
そう。いや、このどこがおもろい、めっちゃこれやんって。
そうなんですよ。
うん、
僕シーズン1やってる時に、今の会社じゃなくて前の会社、クックパッドの会社で、US で働いてたんですよね。で、US オフィスないから、僕、コワーキングスペースで働いてたんですよ。で、そのコワーキングスペースって、スタートアップがみんな使うから、ちょくちょくこう VC とか来て、プレゼントがしているわけですよ。この機能がディスラフトでどうのこうのとか言ってて、全くその HBO のシリコンバレーと、全く一緒なんですよね。で、こういう、で、だから、あのドラマ見ると、こういうやついるわって言って笑うんだけど、次の日、オフィスに行くといるから。
別にテレビで見んでもって
。見る必要ないなってなりますよね。
そうなんか、シリコンバレーとかビッグバンセオリーって、コメディじゃないですか。でも、まあ、コメディだから笑える部分もあり、やっぱり実際に見ると、メディアで、で、テック業界がなぜ男性が多いかとか、思うと、やっぱり昔のメディアのソフトウェアエンジニアはこういう感じの人なんやって、 いう映画とかテレビがやってたから、今はがこうっていうのも、そういうスタディもあったんですけど、
うん、
それもあり、なんか、うん、でもコメディやから面白いやんかって思っちゃうんですよね。
うん、
でも実際にこういう番組を見てる高校生の人たちは、やっぱり自分が全然違う人やったら、なんか自分はシリコンバレーで働けないやってがっかりしちゃう人もいるんじゃないかなって思って。
うん。
なんかね、うん。シリコンバレーもまだまだ続いてるじゃないですか。
ええ。
シリコンバレーがもうあってもいいと思うんですけど、なんか逆にまた全然違うようなテックのテレビのドラマがあったらいいなって私は思ってるんですけどね。
うん。
まあそれもあって私が YouTube ビデオ作ってるってもあるんですけどね。
そうですよね。
うん。
やっぱりその、いや、Day in the Life of Software Engineer っていうので、サムネイル女性が出てくるっていうのは、まあ若干の意外感もあるわけじゃないですか。その、うん、そういう環境とかステレオタイプに慣れてる人からすると。
うん、
だそういう側面っていうか、そういうのもあるよっていうのが変えていくっていう意味ではすごくインパクトあると思いますけどね。
うん、
そう、だから WWDC のビデオはそういうことを思っていて。
うん、
まあまあ、あの、世界からいっぱい人来てるんで、そこにステレオタイプを当てはめちゃうっていうのは良くないですよね。
うん。しかも、一番最初に、なんか、やった、ビデオやったから、これでダブダブが始まるんかって思って、なんかちょっと、うん、がっかりっていうか、あんまり、うん、嬉しくなかったっていうか。
そうですよね。
うん。一番最後のビデオも、なんかデベロッパーがどういう人なんかっていうなんかビデオがあって、実際に iOS デベロッパーやってる人たちの家族からの話を聞いたビデオだったんですけど、
うん、
なんか彼は昔からコンピューターが好きで、みたいなそういう話が多くて、で、それも良かったですし、なんかいろんな世界中から来た男性も女性も、出てて良かったんですけど、なんか実際に出てる人たちの、うん、なんていうか話が、ちょっとなんかありがちっていうか、なんかよく聞くような、なんか夜寝ずに食べずに頑張って今になったっていうのもあって、
うん、
別にそれはいいんですけど、なんか頑張って良かったなって、私本当に思ったんですけど、別に、そんなに、うん、なんていうか、セルフケアをしながらソフトウェアエンジニアにもなれると私は思ってて。
うん。
だからそのビデオも見てちょっと複雑な気持ちになりましたね。
から、それくらいいろんなものを犠牲にして成功した人たちがいるっていうのはそうかもしれないし、出てる人も多分そうだけど、
うん。
見てる人みんながそうならなきゃいけないってことは全くないわけですよね。
そうですね、うん。
うん。
実際にそういうなんか、環境に住んでる人っていうのは、みんな、てか、うん、そういう、なんていうかね、そういうことができない人が多いじゃないですか。うん、なんか、あの、パートをいくつも持ってる人たちとか、なんか家族を支えながら、あの、仕事をしなくちゃいけない人とか、実際に周りにソフトウェアエンジニアリングやってる人がいない方とかもいて、
うん、
で、そういう、うん、ことを考えると、なんか、その、うん、夜中までずっとコーディングしてたっていう人たちの話もいいけど、なんか、ちょっと全然違うバックグラウンドからソフトウェアエンジニアリングに入った人のストーリーもあってもよかったんじゃないかなって、思いましたね。
うん、思いますね。最初のビデオでも、あの、クレイグ・フェデリキとかをこう、囲んで、サインもらったりとか、
うん、
あの、セルフィー撮ったりして、まあ、それもまあ、ネタなんでいいんですけど、
うん、
その後こう、話をしてるときに、T シャツ、みんな T シャツとかフーディー、WWDC の5年ぐらい前のフーディーとかを着て、俺のやつはもっと古いぜとか言って、やってるとこに、こう、スーツ着た人が来て、でも話全然合わないからなんか去っていくみたいな、
うん、
まあ、感じとかもあるんですけど、まあでも今普段こう セールスとかの仕事をして普段スーツ着てやってるけど、これからちょっとエンジニアリングを勉強してみようかなとか、サイドジョブで やってみようかなとか、そういう人たちもいるんで、
うん、
なんか見た目とか服装とか、そういうので、差別というか区別するのは全然違うなぁとも思うしね。
うん。
そういうところのメッセージは気にかける、アップルとしては気にかけるた方がいいんじゃないかなと思いましたね。
そうですね。うん、とかなんか今ソフトウェアエンジニア、今ソフトウェアエンジニアしてる方で、実際にフーディーとか T シャツを着たくない方もいますし、
うん、
でもその人たちは別にそういう服を着てないからソフトウェアエンジニアじゃないっていうことじゃないですし。
そう。
うん。なんかそうやって決めつけるのが、うん、良くないかなって思いましたね。
だからステレオタイプが存在するのは、間違いなく存在するんですけど、
うん、
それを、あるものとして受け入れて、そこから進めていくのではない方が、いいですよね。一旦それはないものとして考えた方が。
うん。で、なんか多分、まあ、ただのステレオタイプじゃないか、みたいな、そういう人たちもいると思うんですけど、まあ実際に人間っていうのは、いろんな影響を受けて、パーソナリティが出来上がったりするんで、その影響が大きくても小さくても、実際にそう出来上がっていくんで、なんか、うん、そう思いますね。
そう。あとはね、Apple Watch が、大学の、なんだ、鍵、ロッカーキーとかに使えるっていう、そういうのありましたよね。
ありましたね。うん、
いや、あれいいんですけど、でも、大学に行って Apple Watch 持ってて、で、これ使える学校が確かアメリカの4つか5つの大学が最初で、
うん、
まあ、よっぽど裕福な家庭で、アップルウォッチも iPhone を持ってますっていう学生じゃないと使えないわけですよね。
うん。私それツイートしました。
そう。
学生の時にアップルウォッチ誰が持てるんやって思って、うん。なんかローンとか組みながら、ね、最近の学生は行くんで、うん、なんか、週30ドルとかしかない学生もいるんで、
うん。
ね、まあ、アップルウォッチは、なんか、もちろん、いいテックだと思いますし、なんか、ダブダブでもなんか、死にかけた旦那の命を救えるように使えたアップルウォッチとか、
うん、
そういう話もあったんですけど、まあ、350ドルのアップルウォッチが学生が買うっていうのは、またなんか全然違う話っていうか、
うん。
うん、それ私気づいたんですよね。なんか最近。iOS ディベロッパーで、なんか、なんていうか、ミドルクラスじゃない、うん、まあアメリカで言うとワイトの方じゃない方が少ないなって思いまして。
うん、
で、ツイッターで、それはなんでなんかって、もう単に聞いたんですけど、結構返事が来て、で、それで一番多かった返事が、アップルのハードウェアは高いから、
うん、
それが買えないから、実際に iOS ディベロップメントとかできないやっていうのが返ってきて、
うん、
で、それって、なんか、うん、残念っていうか、実際に Mac がないと iOS できなかったりするから、で、Mac が一番安くても700、800ドルとかだと、全然、ね、iOS ディベロップメントをしようと思っても、お金がなかったらめっちゃ入りにくいエリアで。
そうですね。
うん。だからそれも、Apple はどう考えてるんかなって。まあでも、iPad のプレイグラウンドアップも2年か3年前も出て、だからそれも、もう iPad も MacBook より全然安いですし、Swift の発明も、そのいろんな人が、簡単に iOS ディベロップメントできるように出来上がったランゲージなんで、実際にいろいろやってると思うんですけど、Apple は。でもこれ以上に安くするのはできないかって私は思っちゃいますね。
うん。まあ、ウォッチの話もそうですけど、そういう環境にアクセスできるとか、ハードウェア、Apple の MacBook とか、 変えて、学生のうちから変えてできるっていう、そこがまあある意味前提になっちゃってるところはありますよね。だからすでにアクセスできる人がどんどんどんどん便利になっていくけど、そういうの持ってない人とか、例えば WWDC もそうですし、Apple のデベロッパープログラムに参加しようと思ったら、まあ年間いくらかお金払わなきゃいけないわけで、そういうとこにお金が払えるかどうかっていうのはね、全員が全員払えるわけじゃもちろんないですからね。
ね。で、その払えない人たちのためにテックを作るには、っていうかそういう人が便利として思えるテックは、実際にそういう人たちが入って、どういうのが欲しいかとか意見をいろいろ言うのが結構重要だと思うんで、どういう、何ができるかなって最近よく考えてますね。
なんて言うんですかね。すごく単純な話としていろんなバックグラウンドの人が入った方がいいって言いますけど、もう単純な話でそういう環境の人がいるチームといないチームでいろんな発想の仕方とかクリエイティビティとか、こういう機能がないと実はダメなんですよっていうのは、そういう環境にいなかった人は分かんないですからね。
まあ、なんか最近も、その、コンピューターサイエンスを勉強してる学生さんたちも、ソフトウェアエンジニアリングに入ってる人たちも、結構ダイバースになっていってますし、まあ、前向きなんですけどね。
世の中的にはまあ、前向きですけどね。
でもまだまだできるんじゃないかって私は思っちゃいますね。
まあアップルも何もしてないことはなくて、例えばスカラーシッププログラムとか、
そうそうそう、
まあ、やってはいると思いますけどね。
多分アップルもやってる限りはやってて、まあね、
まあでも不十分というか、まだまだできるかなって
まあ何やってても不十分って言えますしね。まあそこが、no right answer っていうか。
ええ。そうなんですよね。割とね、この間ゆうかさんが出た時も、ちょっと近い話をして。
ああ。
ね、
なんか結構、私 YouTube 始めてからも結構これに熱心なんだなって自分でも気づいて。で、まあ、いろんなとこでこれを考えて、どうしようかって、ね、いろいろ思ってる人はいますし、まあそういう人とつながりながら、みんなで何ができるかっていう話をね、してる限りいいんじゃないかなと。
まあ、そうやって、そういうビデオとか、ポッドキャストとかで話してる限り、今まで気づいてなかった人が気づくようになるし。
そう。
それは始まりだと思いますけどね。
ですね。インターネットがあってよかったですね。ある意味で。こういうつながりがあって。
そうですね。なければ、こういう話もしなかったかもしれないし。
確かに。
まあ YouTube はでも本当に、そうやって気軽にアップしたらメディアが、まあ、15万人サブスクライブっていうね。オーバーナイトセンセーションですよね、本当に。
なんかそれも逆に怖いっていうか
。
あるんですけどね。私、話か、まあ、変わらないんですけど、YouTube のことなんですけど、今週、じゃなくて来週ビッドコンっていう YouTuber のカンファレンス行くんですよ。で、そこでいろんなコンテンツを作ってる YouTuber が集まって、で、まあ、自分の YouTube チャンネルをどうやって考えていったらいいかっていう話をいっぱいするんですけどね。それがめちゃくちゃ楽しみで、待ち遠しいなんですけど。
アナハイムというか、
そう。
ロサンゼルス。
そうなんですよ。で、なんか有名な YouTuber もいますし、まだまだこれからっていう YouTuber もいますし、ファンもいけるんですよ。で、コミュニティパスっていうのを買いますと、なんかいろんなイベントに行けて、サイニングとか、なんかイベントとかありまして、去年初めて行ったんですけど、そのファンの方がだいぶ若い人たちが多くて、で、すごい熱心に、 なんか、その YouTube に出てる人たちの、まあ、追っかけじゃないですけど、なんか、応援っていうか、もうすごいみんな YouTuber のことが好きで、
うん、
去年圧倒されまして、で今年は、ちょっとそれの心の準備っていうか、してまして、それゆかさんも行くんですよ。
お
ー。だから、うん、そこでコラボもしようかっていう話で。
あ、いいですね。うん、僕ちょっとゆかさんとまいこさんは、こう言ってはなんですけど、若干キャラ被ってるってずっと思ってましたからね。
え、そうですか。まあ、やってることは結構似てますしね。この前、うん、ランチ一緒にしたんですけど、まだまだ、うん、これからゆかさんのことを、うん、だんだん知り合っていこうかなって思って。
いいですね。
うん、結構同じことによ、同じことが好きなのかなって思ってまして。
うんうん。
うん、ゆかさん見つけた時もすごいめっちゃ嬉しくて。
何で見つけたんですか？ツイッターかなんか。
何やったかな？多分、ツイッターかな？
お
うほう。うん。あ、でも、いや、リビルドだったと思います。
おうおう、そうですか。
うん。たまたまリビルドのゆかさんのエピソード聞いてまして。
うんうん。
で、それからツイッターと YouTube 見つけて。で、なんか、テックで働いてる、YouTube やってる日本人の人、女性の方が、眉以外にいるんやって
そう。
めっちゃ嬉しくて。
あ、しかもまあ英語ほとんど、ほぼ英語メインみたいな感じで喋ってますからね。
そうそう、うん。だから嬉しいですね。
じゃあその辺も期待しております。
はい。
はい。じゃあちょっと時間もいい感じなんで。
そうですね。
はい。こんな感じですかね。
はい。ありがとうございました。楽しかったです。
はい。こちらこそ。リンクなどなどをショーノート、リビルド FM スラッシュ211から見れますんで、お願いします。では、まいこさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。